私、パルナイト、皆様に、ご報告しなければならないことがございます。まず、謝罪というところでございまして、先週、まあ、先々週、私、婚活パーティーに行く行くね、言っておりましたけども、今週行ったのかと、さすがに行ってるんだろうというね、皆さんのご期待あるかと思うんですが、私、先延ばし癖がね、ひどくですね。先延ばし病のね、最先端、まあ、ちょっと行ってしまったのかなということで、今週も婚活パーティー行っておりやせんと。ね、もうこの時点で、あ、もう今日聞く価値ないなと、なってると思います。もう、何でもいいからお前動いたこと早く喋れよと、ね、おっしゃっている方多いでしょう。さすがの俺もそう思ってます。でも、本当にすまんかったと。ね。いろいろあったんだと。なんでダメだったかって話は今日しますけど、でもまあまあ、ちょっとした、ね、ちょっとした差だったわけ。今日、まあ、午後15時ぐらいのね、婚活パーティーがあったの。で、意外と今の婚活パーティーって、1時間前ぐらいでも申し込みできたりするのね。で、まあ、じゃあ出かける用意とかね。して、そっから、婚活パーティー申し込んで、それでも間に合うなって思っていたわけ。でさ、まあ、ちょっとお腹も痛くなっちゃってさ、じゃあうんこしようと思って。何時ぐらいかな ?1 時半ぐらいかな、お目当ての、その婚活パーティーのページを開きつつね、パソコンの方で。で、あと申し込みしようと思ってページ開きつつうんこしてこうよと思って、うんこして。で、戻ってきて。で、申し込みしよう、ポチってやったら、定員ね、いっぱいになりましたと。いう風に、表示されてしまいまして。このうんこ行ったか行かないかのこの間で、定員が埋まってしまうというね。そういう悲しい事態が起きてしまったわけですよ。なので、本当に行く気があったの。ただ今週は多分、そこぐらいしか、なんかマッチするというか、俺が行けるなっていうテンションになれる婚活がなく、だからもうしょうがなく諦めるしかないなと思ってさ。で、これは、さすがに良くないじゃん。もう何週にもわたって婚活行きます、行きます、行きますって。行きます詐欺をね、しすぎてるわけだから。で、せめて、女性に関わること、なんかしなくちゃっていうことでさ、デリヘル呼ぼうかなと思って。この、婚活がうまくいかなかったから、せめてデリヘルっていうこの脳ね、なかなかひどいんですけど。まあ、デリヘルをね、呼ぶっていうのは、俺の夢リスト100の中のね、一つでございますから、呼びたいなと。まあ、できれば AV 女優、元 AV 女優とかね、現在の AV 女優とかでもいいし、あとは、俺、一個、その、夢リスト100にね、また書いたんだけど、だいたい、夢リスト100、今、何個待ってっかな、24個、書いてるんですけども、その中の10個ぐらいは、全部エロいことなんだよね。俺が、エロいこと、ね、もう若い頃にできなかったじゃない。その願望を叶えたいっていう、ひどいね、夢リストになっちゃってるんだけど。で、その中で、女子高生のコスプレをしてもらうっていうのが一個あるんだけど。だ別にこれは彼女でもいいんだよ。彼女でもデリヘル嬢でも何でもいいんだけど、そういうエロいことをするときに制服を着てほしいという、私の願望があるわけ。だけどさ、いや、彼女ができても彼女が着てくれる保証はないじゃない。そういうの嫌って。ね、言うかもしんない。だからやっぱし、ね、デリヘル嬢、着てもらうしかないなって思っているわけでさ。だそんなん考えて。まあ、AV 女優呼んだら高いけど、普通の子で、ね、制服着てもらうぐらいだったら、そんな別にね、オプション料金、コスプレ代、プラス3000円とかでしょ、行っても。マックスそれでしょ。そういうオプションもかからないところあるからね、コスプレレベルだったら。とかいろいろ考えてさ、調べてさ。で、街中に出てさ、ホテルに行って、で、デリヘルっていうのもいいんだけど、やっぱそうじゃないと。家に呼びたいと。 この俺の生きてる空間の中に女性が入ってきて、そしてそこでエロいことがしたい。こういう願望がありますから。なので、これも夢リスト100ですからね。デリヘル嬢を呼ぶっていうね。クソリスト100、ね、なってますけども。だから、呼ぼうと。調べたんです、いっぱい。でも、結局、尻込みしちゃって、呼べませんでした。ダメなおじさんでしたね、ほんとね。37年生きてきて、家にデリヘル嬢を一人呼べないおじさん。辛い。ね、婚活もいけないおじさん。デリヘルも呼べないおじさん。女性に関わることが何一つ積極的にできないおじさんというね。三重苦で生きてますけどもね。まあそんなわけですいません。6月になったら本気出すと。言ってのもう2週間ね、経ちますけども、本気出せてないっていうね。いや、これが本気なんだろ、俺の。本気出しても結局何もできないんだよ。って思うんだけど、それでは良くないなと。思うわけ。なので、この放送始まる前に私ね、ちょっとやりましたよ。何をやったかっていうとですね、婚活、申し込みしました。失敗してた今までの理由はさ、なんかギリギリになって、で、婚活行こうか行くまいかっつってさ、で、その日のテンションとかさ、モチベーションでさ、あ、やっぱりやめたとかさ、気持ちが乗らねえなとかさ、で、ギリギリでなんかね、そうやって席が埋まっちゃったとか、そんなんが多いわけだよ。なので、ちゃんと今日ね、先ほど、婚活申し込みしましたから、申し込んだら、まあお金もね、もう発生するし、で、行きたくねえなとかにもね、ならないわけだよね。まあお金払ったし行ってくるかとかさ、ね、やっぱり気持ちが乗らないとかっつっても、まあ申し込んじゃってるしなって、顔出すだけでもっていうね、感じになるかと思うからさ、まあそんなわけで、私、まあ、そういう意気込みってところでね、次の婚活パーティー予約してます。6月の17日日曜日、お時間、15時かなぐらいの、ところです。新宿です。新宿ね、いいのよ。何がいいかって、最寄りの駅、渋谷じゃなくてね、渋谷はちょっと歩くと20分かかっちゃうからあれなんだけど、一番近い最寄りの駅が代々木八幡とか代々木公園なんだけど、代々木公園駅からだったら、じゃ代々木八幡駅？どっちだかわかんないんだけど、代々木公園駅かな？だと、小田急線通ってんだよね。どっちかなね、どっちかですけどもね、どっちかが小田急線通ってて。そうすると新宿まで一本で出れんのよ。なので、まあ、新宿がね、とても、まあ、出やすいというところでさ。今まで住んでたさ、池袋もね、意外と婚活多いんだけど、池袋意外と遠くなっちゃってさ、渋谷まで歩いて出て20分、そっから電車使って、まあ、15分とか、20分とかかかるでしょう。かかんのかな？山手だったらね、かかるかもしんないですけども。そしたらね、で、しかもさ、なんか、しかもとかねえな、なんか埼京線とか使ったらね、もう駅もすげえ遠いからさ、ホームまで遠かったりとかするから。とかいろいろ考えると、まあ、池袋じゃねえなと思って、もう大体今は探してるのは新宿と渋谷。あと、恵比寿とかもあるけど、恵比寿はさ、なんか、ハイカラなね、お姉さんたちが多いんでしょ？お金持ちを目当たりにしているさ、お姉さん方が多いと思うのでね。まあ、それは難しいなと思いますから、まあ、秋葉、新宿、渋谷。ね。まあ、この辺でね、探しております。まあ、そんなわけで今回は新宿なんですけどもね。なので、まあ、今回、ね、今週、婚活行けなかった。ね。まあ、これには一応、さっきのうんこのタイミングの件もあるけど、まあ、それ以上にね、他の理由もあったりするんだけど、そんな理由が、ね、来週っていうか次回、入ってきたとしても、すでに申し込んでるから。ハイズってでも行きますからね、私ね。まあ、そこは、だから期待してもらいたいなと思っておりますんで。そんな意気込みからね、始まりますんでね。まあ、今日もね、よかったらこの後ね、2時間程度聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの 童貞ネットアットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあ、なんだかんだで、まあ、ずるずる来てしまいました婚活パーティーでございますけども、まあ、今回これでね、ようやくスケジュールを埋めたということでね、多分行くでしょう。やっぱね、なんでもそうだけど、行き当たりばったりなところがあるからさ、私。なので、まあ、当日とかね、そういうので動けるものだったらすごくいいんだけど、これがさ、自分がやりたいこととか、なんかその、なんだろう、気合を入れなくても、もうナチュラルにできることだったら当日考えて当日動いてもいいんだけど、やっぱり苦手なね、ものだからさ、苦手なことはやっぱり、なんか事前にスケジュールを入れちゃって、で、ああ、来ちゃった、やらざるを得ないみたいな、にするしかないんだよねって。ってすごく思うので、こうやってスケジュールをね、少しずつ入れていってしまうっていうのはいいかなと。で、やはりね、ただ土曜日は、なんだかんだ、なんか予定がね、入ることが多いので、まあ土曜日はできる限り、まあずらし、日曜日、まあちょっとやっていこうかなと思うんで、だもしかしてだよ、来週、日曜日その15時から多分16時半なのかな。で、開催されるね、婚活パーティーなんで、その後、もし、うまく、なんかカップリングになった時には、もしかしたらその後に、ちょっと、この後、お時間よろしいですかと。っていう話になるかもしれないんでね。そしたら、どうなるんでしょうか。お茶して帰る？食事して帰る？一杯飲んで帰る？帰らない？うちに来る？いろんなパターンね、想定しておかないといけませんから。まあ、どれも起きないかもしれないんだけどもさ。まあ、基本起きないと思うけど、でも、わかんないからって思うの、すべては。なので、私ちょっとね、考えてます。新宿、前にね、一回ホスト、元ホストが主催していた、その、なんか婚活というかさ、そういう婚活セミナーみたいなのあってさ、それ行った時に聞いた話とかをね、いろいろ、まあ今なんか活かせるんじゃないかなって思ったりするんだけど、やはり、例えば出会い系アプリで女性と知り合うとする。そしたら、まあ LINE を使って、会うっていうね、ところまでをミッションとしてやり取りをすると。じゃ会うって決まったらどうするのっていうことなんだけど、じゃ例えば新宿で会おうってなったら、新宿で、まあなんかデートできるようなお店、をやっぱり2、3ピックアップをしておくと。そんで、じゃあおすすめのお店あるんだっつって、ね、そこ行こうよっつって行って、そんでもしそこが埋まっていたりとかしたら、あ、じゃあちょっとここからまあ、近いところでもう一個あるからって言って、その予備をね用意しておくとか、そういう話あったんだよ。だからこれは同じだよねと思って、その出会い系アプリで知り合って、それでね、出会うっていう方法の一つもそうだし、例えば街中でナンパするのもそうだよね。それも今回の、婚活パーティーも一緒で、まあ実際会いましたね、この後どうしましょうかっていうことっていうのが起きた時の考えがまず何にもないんだよ俺は。だからそのお店を探すとかいうのが必要かなと思うんで、今週はちゃんと新宿、まあ、開催されるね、建物があると思うんだけどさ、そのパーティーの。そこから、まあ、遠くないところで、お店を2、3ピックアップをしておくと。で、パターンはいくつかあると思う。あ、その、ちょっとお茶するだけ。軽くお酒を飲む。あと食事する。ね。こんなところじゃないかと思っているわけですよ。だからそうすると、まあ、ねえ、予備の店も考えると、まあ各ね、じゃあ 飲みに行く、お茶を、ね、お茶をしばく、ね、食事する。その3タイプあるとしたら、3タイプに、ま、すべて、ね、サブも入れるってことだと、6個のお店を、用意しておかないといけないのかなって思ってるわけですよ。だから今日ね、ちょっと調べてましたけどもね。そんなんでさ、だから開催地によって、例えば今回は渋谷、新宿だったけど、次回渋谷のね、ところで開催されるんだったら、今度渋谷でも6つぐらいお店をチョイスしておくということをしておかないといけないんだなって思うし、おそらく世の男性はみんなしていると思うのよ。まあナチュラルにできる人もいるんだろうけど、そういうおしゃれなお店が好きだし、女の子となんかどっかね食事行くんだったらどこがいいかなっていうのを自然にできている人ってのはいると思うんだよね。でもそういうの疎い人間だからさ、あえてねやっていかないとダメだし、だってあえてやんないとじゃあどうするってなった時に、うわ全然店わかんねえになるじゃん。でじゃあこの辺のカフェですって、ドトールみたいな、サラリーマンのおじさんしかいないみたいななるじゃない。よくないから、せめて、じゃあせめてもないな、普通のお茶だったらでもどこでもいいんかね、スタバでっつって。で、スタバもでも入んねえじゃんっつって。そうなんだよなーっつって。カフェ行かねえしなーっつってね。エクセルシオールっつってね。無理だな。無理だなっていうか、そういうチェーンってなっちゃうもんね、全部ね。まあいいんだろうけどさ。まあそんな、だから、ただそのさ、お茶するところですらさ、そのお店からね、ちょっと半径どのぐらいにあるのかとかもさ、ちゃんと把握しておかないと、じゃああっちね、なんかエクセルシオールとかあるからあっちでどうみたいな、そういう話ができるじゃない。だからそういうのを把握しておくべきだから、俺は今週一回新宿に平日降り立って、開催されるあのビルを確認し、その周辺を調べるというね、そういうミッションがあると。でもそのぐらいしていかないといけないんだよねと思う。その準備があるかないかで、その気の持ちようは違うじゃん。その準備があるからこそ、あのこの後よかったらって言えるじゃん。準備あんだから。あそこで見せば行けばいいもんなって思ってるけど、何の下準備もしてなかったら、あのこの後って言いつつ、あ、どこ連れてったらいいんだ、やべえやべえなんじゃん。だから言わなくなんじゃん。っていうことだと思うのよね、私。なので、まあ、まあ、とはいえね、平日忙しかったら調べに行けないけど、せめてネットでね、今だったら Google マップがあるわけだからさ、調べたりとか、ね、食べログもあるわけだから調べたりとかできますから、まあ、そういうことでね、ちょっと、まあ、事前の準備をね、しておこうかなと思っております。いいでしょ？いいでしょっていうか、まあ、普通なんだろうけど、まあ、こういうところの意識のね、変化というか、やっていかないといけないよなと思って。しっかりね、このリアルを生きないといけないよな、つってね。今年30、俺何歳なんだ、今。今年38なんでしょ？今37でしょ？怖え、怖え。ね。もうまずいよ。男は40からとか言うけどさ。それしっかり積み上げてきた大人は40からでいいけどさ。積み上げてないんだから、何にも。もう、あれですよ。地獄のね、なんか地獄の中で川のところでさ、河原で、ね、石積み上げてて鬼に蹴っ飛ばされちゃうってあるけどさ、俺今、鬼もさ、蹴ってくんないもんね。もうちょっと積み上げろよ。頑張れよ。鬼に励まされちゃうよね。あ、頑張ってんすけど、つって自分でバラバラす。あ、つって。蹴っ飛ばせねえな、つって。なってますから。鬼から同情されるタイプの人間なんでね。だからしっかりね、ちょっとやっていきたいなと思っておりますんでね、そんなね、ちょっと来週こそは期待して、一応行くから、行くっていうことね、まずもうほんと行ってないから、ここずっとさ、まず行くっていうことで、婚活パーティーにこれで行き始められればさ、またちょっと変わってくるかなって思いますんで、まあそんなねところでございますよと。じゃあ、まあ、そんなわけで、今日もね、まあ、この後ずっと喋っていくんですけども、よかったら、お便りなんかもね、お待ちしてますんで、送っていただけたら嬉しいなというところでございます。 お便りの宛先に関しましてはメールでお待ちしております。メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。で、まああまりいたずらメールとかやめてくださいね。ちゃんとしたお便りくださいということでね。なんか先週もありましたけどもね、お便りがね、なんだろうね、良かれと思ってなのかわかんないけども、掲示板のね、スレをね、なんか一つずつメールで送ってくれるっていうね、いらないんですよっていうね、そういうのがね、いっぱい来てましたけどもね、それで、結構きついと思って、で、メールフォームを閉じたらね、普通のメールでも来ちゃうっていうのは、現象あって、で、それ放送中に、そんな話したら、止まったんだけども、残念ながら、今週ですね、ね、掲示板の内容を、送ってくる人、同じ人かどうかわかりませんけど、復活しておりましてね、で、今週73通来てますね。やめてよって。本当に。見ないからさ、来ても。もう本当に、もうこれは迷惑なんでね。これ控えてくださいね、と。普通のお便り、自分で考えたね、自分の意見を、お便りでくれたらね、私嬉しいなと思いますから。そしたら読みますからね。人のやつを送らないでくださいね、と。いう感じでございます。ね、これが、ね、やっぱり私、ラジオパーソナリティですから。まあ、しょうがないんですけどね。表に立ってますから、ね、人からそういうね、いろいろ、まあ、来るんでしょうけどもね。73通はやめて、ね、怖くなっちゃうから。ということでございます。じゃあ、まあ、そんなわけでね、今週のいろいろお話をね、していこうかと思いますけども、まあ、どれかな。これ、行きましょうか。先週、言ってたんですが、ね、ちょっと熱く語ってましたが、キュウソネコカミ、ね、最近ハマってますと。お話ししたんですけど、なんか、恥ずかしくなっちゃって。で、今更何言ってんの、おじさんって。ほんとみんな思ってたと思うんだよね。でも、一番恥ずかしくなったのはもう俺だから、それ。もうそれはね、もうみんな我慢してもらうしかないんですけどもね。もうジタバタしちゃったもん、夜。何言ってんだろうと思って。おじさんがもうみんな知ってるわ、キュウソネコカミ。で、その上で今生きてるわけなのに、おじさん今何言ってんのっていうね。お恥ずかしいんですけども。で、そんなわけでさ、でもハマってるわけ。分かってんだよって曲が超いいって話もして。で、あとはメジャーセカンドのオープニングになっている、超えていけっていう曲がいいって言ったんだけど、いや、超えていけが良くて。今週もずーっと聴いてる超えていけ。もう最初の出だしからだよね。出だしの歌詞からだよね。やられちゃうんだよなぁと思って。まあ、そんなわけでね、面白い曲もありつつ、真面目なね、訴えかけるメッセージ性のある曲もある。そんなキュウソネコカミ、ライブがございますと。行きたいなと、ね、いう話したんですが、まあ、なかなかどうしたもんかなと思ったわけ。その、今度やるのが、東京は渋谷ですよ。NHK ホール。なんだけど、1階席と、2階席、3階席みたいなのあるんだよね。まあ、区切りとしては、まあ、1階席のチケット。あと2階席、3階席は、まあ、一緒のね、金額のチケットらしいんだけど。まあ、1階席はすぐ埋まってしまいます。ということで、もうチケット取れませんと。でも、2階席、3階席は取れるようになってる、まだ。でもなと思ったわけ。ライブって俺もあんま行かないけど、2階と1階の温度差ってすごいじゃん、多分。だからなと思って、やっぱ1階の方がいいんじゃないのと思ったわけ。それでちょっと躊躇したの。1階は買えねえしな、2階3階買えるけど、2階3階でいいもんかと思ってね。で、たまたま、まあ、キュウソのね、そのライブ風景のなんか、見たのよ、映像を。そしたらさ、これ無理だなと思って。このノリ、俺はダメなノリだと思って。で、そう考えたらね、なんだよ、ガガガスペシャルみたいなノリは、 いいんだけど、9素のノリは、俺はちょっと無理なんじゃねえかと。なんか男のノリとかじゃないんだよね。若者のノリなんだよね。だから苦しいなと思って。だからおじさんやっぱり1階席ダメだなと。ね、ただの場違いよ。サラリーマンだからさ。じゃあ2階席でもいいかななんて思って。で、一応私、9素猫神 NHK ホール、かっこ渋谷、7月の4日水曜日、行きます。2階席のね、やつを取りました。なんか、今買うと3階席しか取れないんだけど、本当は。ただ、なんか、チケットピアだと、なんか2階席も取れるようだね。あの、取り方があってさ。なんか、クロークってやつを使うと、ね、なんか、なんだろうね、誰かが取ったやつが、これ、なんか出しますよ、みたいな。やつなのかわかんないけど、なんか余分取っちゃったから出しますよ的なぐらいのチケット再販みたいなやつができるっぽくて、でそれで買ったみたいなやつなんだけどさ、それはだからもう公式がまあちゃんともう OK よっていうチケットのやり取りの方法でさ、だから本来普通に買ったら3階席しかもう取れないはずなんだけど、今のタイミングで2階席取れましたんで、でただ確実に遅刻していくと思うのよ。仕事が6時半までだから、18時半までだから、そこで、ね、すぐお疲れしたーつって出てって走って行って、で、駅まで何分 ?7 分ぐらい。で、そっから電車乗って、10分。まあ、12分、13分としよう。ね、そっと区切りよく20分になるから。この時点で18時50分だから。あと10分で NHK ホール着くかっていうと、まあ、タクシー使えば行くけど、まあ、タクシー使ってもいいかもしれないね。したらでもジャストじゃん。始まっちゃうから。だから多分15分ぐらいの遅刻。マックスで30分ぐらい遅刻したと思うのよ。なので、一番端っこだと思う席。2階席の一番端のところのチケットだと思うんで。だから遅れてもね、あ、すいませんすいませんっつって。ね、スッと入れるけど。これ真ん中の方の席だった時には大変よ。みんな盛り上がってる中、うわ、おじさん空気読めないっつって、なるから、加齢臭がするっつって、俺の前通んないで、みたいな、なっちゃうから、ね、そりゃすいませんなっちゃうからさ。なんで、まあ、場所的にもね、良かったかなと思って。まあ、そんなわけで、ね、9素猫神。ちなみに一人で行きますからね、これね。職場の人とか、ね、9素、好きな人、好きじゃない人、ね、まあ、いるとは思うんだけども、一緒に行こうよみたいな話が出たりもしましたが、いや、いいかなと思って、俺どうせ乗れるかどうかもわかんないし、好きにやらせてもらおうかなと思って、もう基本的にソロプレイなんだよって思って、なので、一人で9素は行きますっていうね。こういうのは良くないかもしれないけど、関係ないね、やっぱね。好きなものは一人で、ね。これが一番思考かなと思うから。いいんでな。そこに造形の深い人だったら一緒に行きたいなと思うけど。そうでないのであればね。行ってもっていう。ところかな。わかんないけどね。まあ、そんなわけで。あとライブはね、基本的に私苦手ですからね。だから一人で、ね。いいかなと思って。まあ、そんな感じで、9素猫神、行ってきます。ね、ノリが怖いね。2階席、どんなノリなんだろうと思ってね。1階席と同じノリだったら、2階席から落ちちゃうんじゃねえかってね。心配してますけどもね。まあ、そんな感じでございやすと。またね、行ったら、こちらご紹介します。7月の4日。ね、来月なんでね。だからこういうのもでも思うんだよね。まあ、先の話だからわからんけど。あとはね、8月はロッキンジャパンフェスがあるじゃない。まあ俺が過去にね、行ったことのある唯一のね、夏フェスなんですけどもね。まあ今年行こうかって考えてますけどね。あ、9素とかもちゃんと出るしさ。9素出る日があって、フレデリック出る日があったりとか、ね、富士ファブリックとか。ね、そんなのあったりするからさ。ニコとか。ね、私好きなバンドも散らばってんだ結構ね。一個にまとまってりゃこの日って決まるんだけどさ。なかなかね、絞りきれずにはいますけども。でもこれもさ、これから婚活とかするわけじゃん。その中で、わかんないよね。その音楽すごい好きなことを知り合って意気投合するかもしんないじゃん、これから。 その時にさ、あ、俺、ロッキン行くんだわ、つって。その8月何日か、みたいな。でもチケット1枚しかないから、俺一人行ってくるわ、なっちゃうじゃん、どうしても。だから、基本的にチケット買う時は、2枚で買わないといけないのかなと思って。だって今後彼女ができた時に、あ、チケット一応2枚あるよ、行くってなるじゃん。それは別にあと、例えば付き合う前だとしてもだよ。じゃあ来週の婚活で、ね、女性と知り合いました。なんかね、夏フェスとか行きたいんだよね、つって言われて、でもこの間ロッキンのチケット応募したんだけど、全部落ちちゃって、悲しかったんだ、という話になったら、俺2枚持ってますけども、ね、行きますかって言えるけど、1枚しかなかったら、んー、チケット、と一枚なんでちょっとフュージョンね、フュージョンしてもらってですね、ポタラですよね、一人になれば、それは挿入してね、チンコ女性器に挿入して繋がってるから一人みたいな、ケンタウルスみたいな、そういうことをしないとさ、一枚のチケットじゃいけませんからね。なのでまあ二枚取っておくっていうことがまあ自然なのかなと。でこれは俺らソロプレイヤーね、ソロ歴が長い人は一枚で取っちゃうこと多いと思うけど、もう何でもいいから二枚取っとけと。物事はすべて。今回のフレディリ、キュースは関係ないですよ。キュースはもう俺一人で行きたいから。ね。それはもう取らないんですけど、ね、一枚しか。でもそうじゃないものでチケット買うようなものがあったら、二枚買っておくと。で、しかも、ね、今その転売とかじゃなくてさ、その譲り渡しっていうか、本当に定価でね、ちょっと取っちゃったんだけど、すいませんと。一人でしか行かないわ、やっぱりっていうのもさ。まあ、うまく、回せるようにね、なってきてるから、システム的に。なので、まあ、2枚取っておくっていうのはね、いいんじゃないかって、私思うんですよね。まあ、そんなわけで、ね、そういう、ロッキンジャパンフェスも、このね、ラジオ終わった後に申し込みをしないといけないなと思った。E プラスとチケットピア、両方で申し込みをする。とかね、ちょっとそのぐらいしないとね、なかなか当たらないらしいんですけどもね。あとまたチケット関係ですけど、このチケットを買うっていう行為自体が俺にはすごくハードルが高いというか、やっぱライブって本当のファンじゃないと行っちゃいけねえっていうイメージがすげえあって、なので今までね、ライブってなんかそんな軽々しく行っちゃいけねえもんだなと思ってたからこそライブ行かなかったんだよね。うん、ライブってなんかそのファンの集いじゃんって思うからさ、そんなに好きでもない人間が行っていいものかって思うし、なんか特別だし、そんなアーティストと簡単に会っちゃいけないしっていうのがあって、これまで行かなかったですけどもね。まあ、ちょいちょいね、ガガガスペシャルから始まりね、鈴木好美ちゃんから始まり、まあ、いろいろやってきましたから、私もライブって言っていいんだっていうね、そういう思考になってきましたから。まあ、そんなわけで、8月なんですが、8月の、何日だっけ ?8 月 7日ぐらいかな。青いエイルさんの、復帰後の初ライブなのかな、日本武道館。があります。これ先行予約があって、これも一応申し込みしました。多分これ2枚で買ってると思うわ。でも誰が、ね、青いエイルさんのライブ行きたいんだと。私はすごい好きなのよ。意外となんだかんだで、新曲が出るじゃん。そうすると、あー聞きてえなーってなって。まあ、iTunes ストアですけどもね、新曲買うわけですよ。今回のね、ソードアートオンライン、オルタナティブ、ガンゲールオンラインのオープニングも買ってるわけですよ。流星を。だもうエイルが好きなんだよ、俺は。だから、ね、一回休業というかさ、したじゃない?アーティスト活動。その時の最後の日本武道館のライブ、なんで俺は、チケット買わなかったんだと、申し込みしなかったんだって思ったんだけど、今回じゃ申し込みしようと思ってでしたんだよね。そんなわけで、ただ平日なんだよ。さすがの俺も休むか、まあ午後休だな。 うん、朝ちょっとね仕事あるからさ、やんなくちゃいけない仕事あるから、まあ午後休取っていくっていう感じかなと思うけどもね。まあそんなわけで、まあ、ただ彼女ができても青いエール行こうぜってなるのって完全にそのアニメが好きとかいう女子になるかなと思うけど、でもね、わかんないから、来週の婚活でアニメ好きの女子かもしんないから、知り合うのね。そしたら俺エールのライブ当たってるよ、一緒に行くっつって、行く行くっつって、その後ホテルに行くけど大丈夫って、行く行くってなるじゃん。でならないけど、でもね、俺はもう普通に青いエールが好きなんでね、まあ別に同じぐらい好きだよなんていうね、人がいたら別に男女構わずね、そんな都合よくね、青いエールのことが好きな女性と出会えるとは思わないからさ、だったら男性でね、行ってもいいかなと思ってますけどもね。エールいいんだよなっていうことで、なかなかないのよ、俺が音楽を買うっていう行為に走ることが。エールだけは買っちゃう、買っちゃうことが多い。そんな頻度をね、多く買ってるわけでもないし、 CD 買ってるわけじゃないからさ、買ってるとは言えないんだけど、ただ音楽にお金を出すっていう行為をなかなかしない人間が青いエールさんに関してはしちゃうよねっていうところでね、好きなんすわってね、ことでございやしたね。まあ、今後もこういうイベントごとね、行きつつ婚活しつつとね、リアルを充実させたいと、ね、そんな風に思っておりますよというね、そんな感じでちょっとお便りをね、いくつかいただいてますんで、お便り読んでいきましょうか。お便りがむっちゃくちゃ来てるんだけど困りますね。して、何通来てんだこれ。わけわかんない量来てるんですが、やだな。やだなっていうか、もう同じ人から2、30通来てんだけど、どうしましょうね。飛ばしつつ、ね。読めないから。読めないから、飛ばすけども、どれかな？これ探せなくなるからさ、お便りをさ、厳選したいなっていうのでさ、やったんだけどな。難しいな。うまくいかないな、人生な。ひどいな、転送、転送とか、転送いらないって。これだ！やった！ちゃんとしたお便りが来ました。ありがとうございます。もう見つけらんない、こんないっぱい来たら。30とかの話なかったね。もっと来てたわ。ラジオネーム、ラジオネーム山中さん、パルさんこんばんは。ラジオをしているくらいだのに、人見知りとか女の人なんかガシガシ行けばいいのに、応援してますよ。パルさんくらい謙虚なモーションなら、悪く思う人いないと思うよ。応援してるよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。でも私思うんですよ。謙虚。まあ、謙虚というか、控えめというか、これは、良くないね。やっぱり、いろんな女性がいますよ。だから、向こうからね、女性側からアプローチしてくれるっていうパターンも、それはあるよ、あるよ。むしろそのパターン以外で動けないから、多少ね、なんか、アプローチ、してよっていうか、してもいいぜとかわかんないけど、どういうね、他人に任せる人間ですねって言うかもしんないけど、確証ねえからさ、すべてが。おじさん、ダメなんだよ、本当に。自分からいけないから。でも、それは、察して察してっていう、何にも、ね、アピールしないで察しては無理だから、アピールはするけど、決定では打たないみたいなね。カスなんですけどもね。でも、それって、やっぱ女性の、じゃあ何割ぐらいが、そっから、逆にアプローチをかけてくれるか。あ、こんだけついてきてくれてるんだな、じゃあ私が決定だ、みたいな。何割の女の子が、そういう風に動いてくれるかっていうと、少ないよ、そりゃ。1割、2割の問題だと思いますよ。なので、やっぱ男っていうのは、積極的に行かないといけないと。いや、難しいよね。セクハラになっちゃうじゃん。わかんないけどさ、いるのよ、周りで。周りでとか言っちゃあれだけど、セクハラ気味な奴らはさ、いくらでもいるじゃん。男はみんなでも、そんなもんなんだなって思うんだけど。俺は、多分セクハラは してないと思うんだよね。だから周りはみんな、いやかんねえな、周りはしてると思うんで、多少セクハラっぽいこと。俺はできる限り彼らの10分の1ぐらいだと思うのよ。だからもうセクハラなんだかなんだかわかんないぐらいな感じなんだと思うんだけど、だからさ、だから紙一重じゃん。その行為があるかないかでセクハラになるかならないかってあるけどさ、わかんねえしなって、すべては。だからね、だから決定打がない限り俺はどうにもできないっていうね、ところでさ、まあそんなところだと思いますよ。良くないよね、本当にセクハラってって思うんだけどね。ほんと既婚者とかでもね、全然セクハラするもんねってね、思いますから、まあその辺はね、節度を持ってね、なんか生きていかないといけないなと思いますけどもね。まあそんなわけで、まあ男なんだから多少はね、多少はね、やっぱりセクハラ気味になっちゃったとしても積極的に行った方が、ガツガツ行った方が本当はねいいのかなとは、ね、思いますけども ね、書いてあるもんね、あのお便りの方にも、女の人なんかガシガシ行けばいいのにってね。ガシガシ行かないダメかな。だから今度の婚活はガシガシ行けばねいいのかもしんない。まあ推しに弱い女性は多いし、じゃあ推しに弱い人間が多いんだよね。男もそうじゃない、女性からガンガン来られたらさ、そんな可愛くなくてもさ、そこそこ可愛ければさ、許容範囲だったらさ、あ、嬉しいなって思うし、じゃあいいかなって思うじゃん。そういうことだと思うんだよね。まあ、そんなわけで、ね、来週ね、謙虚なモーションね、これはガシガシじゃないからね、やっぱりもうちょっとガシガシいけるようにね、まあ、頑張っていかなくちゃいけないんだろうなと思っております。じゃあそんなわけでね、あとあのお便りなんですけど、いっぱいあの転送されてきてます。もうやめてください本当にね、ラジオがね、ちょっとうまくいかなくなりますからね。まあそういうのを狙ってやってるんかもしれないですけども、もうそれはね良くないですから、ね、転送はしないでくださいということでございます。じゃあね、他のお便り埋もれちゃうからさね、やめてほしいなっていうことなんですけどもね。じゃあ、あと、今週他の話したかったことなんですが、そうだね、最近、多いなってみんな感じてると思うけども、職場の若い人たちとよく遊んでると思うの、私。で、俺は、それでもいいなと思ったの。それでもいいなっていうか、ラジオ的に問題はないよねってちょっと思っていたの。だって、やってることは、これまあ一人でやってたとしてもよ。まあなんか新しいことだったりとかすることも多いから。とか、あとまあ女性と関わってるじゃない、ある意味。女性との接点がある話を一応してるから、まあいいのかなって思っていたんですよ。なんだけど、たまたまね、その、まあ友人がね、まあラジオを聞いてるんだか聞いてないんだかわからないんですけどもね。そんな話になって。いくらね、面白いことをやっていたとしても、その、若い奴らを引き連れてなんかやってるっていうのがあると、どうしてもそっちに意識が引っ張られちゃうっていうね、話をされて。だからリスナーはみんなそう思ってんじゃないのっていう。ね、パルさん、ね、面白いかもしんないよと。でももう、そうじゃなくて、もうその若い奴らとつるんでるって行為自体が面白くないっていうか。ね。本当は面白いことしてるかもしんないけど、そっちに引っ張られちゃうんだっていうようなこと。その、面白いことをやってても、その20代に混ざって、何やってんのっていう風に、リスナーのみんな思ってんじゃないのっていう話があって。なるほどと思って。で、そこで私ピンと来たんだけども。俺も同じ経験あんだよ、それ。何かというと、その伊集院さんのラジオが同じ状況だったことがあってさ、ずっとやっぱ一人だったりとか、あとはそのラジオのスタッフだったりとかで遊んだりとか、なんかやったこととかって話すことが多かった伊集院さんが、なんかいつの日か若手芸人とすげえ遊ぶようになったんだよね、急に。 で、そっから俺、あんま面白くなくなっちゃって。なあ、若手芸人と遊んでんだろうと思って。まあもちろんね、先輩だから若手を育てるとかっていうのもあると思うんだよね。だそういうのもあるしさ。だけど、俺は普通に伊集院さんの面白い話が聞きたいのに、若手芸人と遊んだ話されてもみたいな。なって、なんかあんま面白くねえなって思った時期がちょっとあったの。いや、一緒じゃんと思って。そう、だから、やってることはもしかしたら若手芸人じゃなくて、例えばそのね、構成作家の、ね、渡辺くん、ね、伊集院さんのラジオね、ずっと出てますけども。とか、ね、渡辺くんと伊集院さんでなんかやったことで、その内容だったら面白いかもしんないけど、若手芸人が出てくるだけで、やってることは一緒でも、なんか面白さが半減するみたいな。そんな感じが過去にあったので、なるほどと。ね。若者と遊んでるのを聞いて、あ、なんか面白くねえなって感じる人はいるんだろうなと思ったわけ。なので、今後ですね、ま、あると思いますよ、いっぱい。あると思うんですが、ま、誰と遊んだとか、いうのは、もうそこを、言うのやめようかなと思って。言うのやめようかなっていうか、なんか、言うべき時は言うんだけど、なんかもうその、会社の20代の人たちと遊んで、みたいな。これいらないよね、と思って。面白いかなと思ったの、俺は。若者とつるんでるのも、パルさん何やってんのよ、おじさんなのにっていうのとか、面白いかなと思ったんだけど。うん、その前提が逆に面白くなかったというね、可能性があり、私も過去に経験してるということもあって、うん、やめようかなと思ってね。なので、まあわかんないけども、一応、私の中では、今週で、その、会社の20代の奴らと遊んだよ、みたいな、そういう前置きからのトークは、やめようかなとね、思っております。まあ、とはいえね、まあ、仲良かったりする連中だったりするので、今後もね、一緒遊ぶとは思うけども、まあ、あえてそこをね、フォーカス当てて喋るってことはないかなとね。何々やってとか、どこどこ行ったよって話するかもしんないけど、友人と行ったとかね、そのレベルでね、とどめておきたいなと思いますから。いや、ほんとね、なんか、自分の経験があっただけにね、何やってんだってね、思いますけどもね。まあ、そういう風に感じる人がいるかどうかはまた別なんだけど、まあ、可能性がね、すごいあるなと思って。ほんと、おっさん何やってんだよって話だよね。いいじゃん、でもね。仲いい友達と普通に行ったってだけだったらね、全然面白い話なのにさ。っていうことでございやしたんでね、そこちょっと気をつけたいなと思っております。なので今回で、ね、まあ、最後というか、ね、登場してくる、まあ、具体的に登場してくるのはラストかもしれないんで、まあ、今日、その集大成というか、ね、最終章のちょっとお話しますけどもね。結局、土曜日ですね、また会社の若い奴らと、遊んでしまいましたね。今日最後だから、許してほしい。許してほしいっていうか、ここでちゃんとね、けじめじゃないか、区切りつかないとね、いけませんから。また遊びましてね、土曜日の15時かな、に、吉祥寺に集合してね、おじさん、一回も降り立ったことのない吉祥寺に降りるっていうね、ことしましたけど、井の頭公園行っちゃってね、その後、ハーモニカ横丁っていうとこ行ってね、なんかその、まあ、井の頭公園はまあまあ、公園だからさ。まあ、行ったりとかすると、なんか動物園とかあったりするんでしょ？まあ、知りませんけども。あと、ね、行ったら大道芸人がね、芸やってとか、いろいろしましたけどもね。で、あとは、まあ、逆口行くと、昔ながらのね、横丁があるんですよ。ハーモニカ横丁って。で、そこでね、立ち飲みとかいっぱいあるから。ちょっと酒飲んでさ、昼間から。で、その後に、その、近くにね、住んでいる、その同僚の家に行こうと。もともとまあそこがメインなんだけど、ちょっと宅飲みしようぜっていう話になって、いい歳したおじさんが、ね。そんなわけで、今回集まったのが、私。で、その、家主は20代の男性。そして、よく登場してくる20代の女性ね、全部同僚ですけどもね、その3人で 宅飲みするわけです。そんで、これね、もう本当にもうスッと終わりますけどもね。まあ、友人宅で宅飲み。それすごいいいことだと思うんだよ、俺は。で、俺もしたいと思ってるしね。人を呼ぶっていうことの大切さ。まあ、人を呼ぶからこそ部屋掃除するわけじゃんとかね。あるから。なんで、まあ、掃除がてらにね、来てもらうのもいいと思いますし。あとなんか、そのパーソナルスペースに人を呼ぶっていうことをしていかないと、これから、彼女ができるとか、結婚するとかって考えたときに、結構厳しいと思うんだよね。日常的にさ、パーソナルスペースにさ、人呼んでればさ、その抵抗感ないけど、もうすごいもんね、今ね。家に、じゃあ年に、この家にさ、人を何回呼んでるかっていうとさ、年一とかだもんね。に一人呼ぶか呼ばないかじゃん。これほんと良くねえなと思うんだよね。なので、まあ、宅飲みじゃないけど、家でちょっと、まあ、ゲームするでもいいし、映画見るでも、なんかアニメ見るなんでもいいんだけど、家に人を招くっていうことを、やっぱしないといけないななんてことはね、ちょっと今思ってはいるんだけど。そんなわけで、まあ、今回は、その友人宅、ね、友人宅って同僚宅に行って、で、まあ、ね、ちょっといろいろ買い出ししてさ、で、それを飲もう、飲んで食おう、つって。で、やってたんだけど、時間も早かったんだよね。多分、18時ぐらいとか、18時半ぐらいにはもう、その同僚の家には着いて、で、なんか食べたり飲んだりとか、始めてたんだけど、気がつけばさ、時間って経つの早いじゃん。結構ね、仲いいんで。仲いいんで、やっぱり時間経つの早くて。でさ、やべえと思って。終電じゃんっつって。気がついたら12時とかなっちゃってるからさ。終電かーつって、やべえやべえ、帰ろうって。なったんだ、結局終電逃しちゃって。で、結局友人宅に泊まるっていう。やつ。よくないのが、これで、友人、私、女性の同僚。三人、泊まってますから。この家にね。よくねえ。ほんとよくないなと思って。おじさん何やってんのって思う。で、しかもさ、なんか、さ、同僚の男はさ、その20代よ。で、同僚の女性も20代よ。おじさん37歳よ。いや、おじさん帰んなさいよって話よねって思うんだよね。何やってんだと思って、しょうがねえなと思って、でも、もう、そんなもんだよと思って。次回気をつけるからと。次回は帰るから俺が、と思って。思ったんだけど、今日はちょっともう終電逃しちゃったから、じゃあ、すまんねと思って。いや、思ったんだけどさ。でも、すごいよなと思って。例えばさ、俺ん家に、ね、じゃあ、舞台が違くてね、今回。友人の、その、ご自宅じゃなくて、宅飲みをしたのが俺ん家の家だとした場合だよ。まあ別にいいじゃない。どうぞ泊まってくださいかもしんないけど、なんか、すごいなと思って。その、ね、同僚のその男性に関しては普通にシャワーとか浴びてるわけ。やっぱちょっとシャワー浴びるんですって。普通に生活を始めてるわけ。でも、俺ん家で同じ状況の時に、俺シャワー浴びれるかなって、シャワー浴びれないんだよね。それはもうヘアのね、ヘアの問題ございます。スタイリングの問題ございますから、だから、ダメじゃん。シャワーなんて浴びられないじゃん。で、じゃあ人もシャワー浴びていいよってなるかもしんないけどね、ちょっとシャワー浴びたいんだけどって言われたら、まあ、どうぞなんだけど、いや、バスタオルとかないよと思って。その、俺一人で生きるには、そのフェイスタオルでいいんだよね。体拭くのとか。そんな体大きくないから。っていうのと、まあ、ちっちゃい頃からの習慣なのかな。本来大人になっていくと体でかくなるからさ、バスタオルに変わると思うんだけど。体ちっちゃかったからね、ずーっと。だから結局なんかフェイスタオルで補えちゃってさ、このまま育ってきちゃって。で、バスタオル使ってた時期もあんだけど、結局めんどくせえなと思う。拭きにくいと思う。で、バスタオルを見たら、一応、一枚あるんだけど、それさ、 東京マラソンの時の3箇所のバスタオルしかなくてさ、いや、それ、これ使ってす、東京マラソンってなっちゃうじゃん。だから、ほんと人を呼ぶ環境じゃねえんだなと思って。普通にね、宅飲みして帰るってだけだったらいいかもしんないけど、こうやって不測の事態で人が泊まるとかってこともあるわけじゃん。男女関わらずよ。でもその時にさ、いいよ、別に男性だとして男性マンツーでもいいよ。ちょっと怪しい雰囲気出ちゃいますけど。男性マンツーでも、あ、ちょっとじゃあ、風呂入りてえわ、つって、シャワー浴びてえって言われて、いいよ、つってシャワー、ね、ちょっと汚いけど、ね、ユニットバスだけど、使っていいよ、つって。タオルとかある？つって。はい、つって。フェイスタオル、つって。いや、これ、顔拭くやつじゃん、つって。いや、ないっす、つって。なるじゃん。だから、まあ、ね、客人が文句言うんじゃねえって話もあるけど、でもね、やっぱりその、客用にさ、せめて俺はいらないとしても、客用に1枚とか、2枚とか、バスタオル用意はしておくべきなんだなっていうのを、私、ちょっと感じました。俺が入んなくたっていいんだよ、別にそこは。だけど、まあ、必要なんだなーとかね、思ったりとかしました。なんかそんな感じ。で、あと、ね、あともう一個ちょっと衝撃というか、ああ、こういうのも考えなきゃいけないんだなとか思うんだけどさ、その女性のね、同僚、もう、まあなんか、もう眠ると。言ってるんだけど、眠るにあたって服装がさ、まあ普通の服装だったわけだけど、やっぱり眠るから服着替えたいという話なんだけど、そのじゃあ服提供するわけじゃん、家主が。じゃこれ着ていいよなるんだけど、着せられないじゃん。着せられると思って、自分のさ、おじさんの匂いがちょっと染み込んだ服女性に渡して着せられると思って、そういう意味では、人が来た時に渡せる服も置いとかないといけないじゃんと思って。でこれ男性女性関わらずだよ。嫌だろ？その、男でも女でも自分の匂いがちょっと染みついた服を渡せないじゃん、やっぱり。とか思って。だから怖えと思って。だからこれが麻痺してくればいいんだよ。このパーソナルスペースに人を呼びつつ、さらに泊まるとかなって、ああ、風呂も使って、服も着替えどうぞどうぞって。もうそうなってかないと、人生は辛いなと思って。窮屈だなと思って。なので、このラジオ終わったら、まずバスタオルを買います。なんでバスタオル買ってんだよと思うけど、バスタオルを買いますわ。じゃないと、宅飲み一つもできない。あとはもう自分では着ないけども、ほぼ着てないような服を上下用意しておかないといけない。もうやだ、なんかもう怖い、まあ、なってますけどもね。まあ、そんなわけで、でもこれはもうワンセットでいいと思うんだよ。もうそんなに何人も泊まりに来たらもうそれはもうおかしい話だから。で着替えも未使用なような服を2セット用意しとくとか、ちょっと頭狂ってるなと思うから、片方はババ引いたと思って俺の匂いのついた服を着てもらうことになりますけど、で、まあ、だから1人だけです。1人限定は綺麗な服が待ってますけど、それ以上の人間、5人ぐらいいた場合はもうあと残りの4人は俺の匂いのついた服を着るというね、そういうちょっと辛い行為になりますけど、落ち着かないっつってね、パルナイトの匂いがするっつってね、眠れないっつって夢に出てくるっつってなりますけどもね。とかそんな感じでさ、なんかいろいろ考えるね、夜だったなと思って。でそんなんで結局朝ですよね、朝始発じゃないけども、まあ、気がついたら、5時過ぎていたので、まあ、帰れんなってことでね、まあ、帰ってきましたけどもね。そんなのもあってね、結局朝までずっと酒飲んでたから、なんでしょうか、やっぱり次の日起きられずというかね、起きにくく、まあ、ギリギリになってしまい、婚活ね、まあちょっと行けなかったというか、もうちょっとね、やっぱりお酒も控えて前の日ちゃんと帰れてればさ、ギリギリにね、婚活申し込むなんてことはなく前の日に申し込めていたかもしれないんで、そしたら行けた気はするんだけど、またやってしまったなと思って。なんでもう本当に今回はそんな朝までとか絶対ないよねって思ったの。だって 昼間会って夕方にも友人宅行って終電越すってことないじゃんと思ったけど、意外と越すんだなと思ってさ、まあこういうのを繰り返してね、人間は成長するんでしょうけども、もっと早く成長しなさいと思うんだけど、やってこなかったからこういうこと俺。だから今ようやくこういうのやってきて成長してるから、少しずつ。なんでね、もう超生温かい目でね見ていただきたいんですけどもね、生温かすぎて腐りそうになってきますけどもね。まあそんなわけでした。なんでね、まあこれで同僚ね、若い同僚たちと遊んだよみたいな話に関しては一旦最終章じゃない、まあ、よかったでしょ逆に。よかったでしょ、よくわかりませんけどもね。なんかお後がよろしいようで感があるじゃない、少し、ね、俺たちの戦いはこれからだになって終わるじゃない。ということでね、まあ次週からもしね、同僚たちと遊んだとしても、うん、スーッとね、察してちょうだいねって感じになるかもしれませんけどもね。まあ普通に、まあ仲のいいね、友達ということで、まあ女子がいた、男子がいた、ね、そんな話も特にせずにね、やっていきますから。まあでも逆に言ってよっていうところもあるかもしんないよ。ね、パルさん、ね、その隠し事とかしないで、ね、女性と会ってたんだって、女性と会ったって言ってよ。ね。なんか仲いい同僚たちと会ってたんだって、それ言ってよって言うかもしんないけど、そっち引っ張られちゃうからね。今回で、最終回で、ね、ございます。同僚トーク最終回。いうことなんでね、まあまあその辺は察して、いただきたいということでございます。じゃあそんな感じで、他ちょっとお便りもねいただいてますかね。わかんない、わかんないっていうか、お便りがね、いっぱいまだ転送してくる、転送すんじゃねえつね、言ってんのに転送してくるやつが いらっしゃいますけどもね。それではお便りいただきました。ラジオネーム、ベンガルさん、パルさん、女性はフェスに行くにも準備が大変なので、あまり直前に誘うと計画性がない男だと思われますよ。会場までの交通手段を含めプランをしっかり決めて、最低でも1ヶ月以上前には、同行者を決めましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、意外とフェスって大変だよね。屋内でもないし、屋外だし、あれでしょ、日立中とかでしょ、日立中までじゃあどうやって行くのとかさ、大変だもんね。日差しはすごいし、で朝から晩までだし、だからいろいろ考えると、まあ日曜日はだから無理だと思うのよ。日曜日なんか朝から行って晩まで行って、で次の日仕事とか無理じゃん。しかも俺の場合ラジオがあったりとか、まあラジオだもん、その頃にはもうちょっとね曜日変えないといけないかもしれませんけど、どの道まあ土曜日しかないなと思ってるから、土曜日でね、ちょっと考えたいと思ってますけども。まあ、それでもね、やっぱり、これもう男女関係なくですね、直前でどうこうって、まあ、男はいいのか、やっぱり。男は、来週、ね、ロッキンあんだけど、チケット余ってんの行くつって、あ、行く行くつって。で、終わるような気はするけど、女性はね、やっぱ大変だからね。で、いつも、ね、いつもっていうか、前は俺、その友人が車出してくれたからそれで行ったんだけど、今回ね車かと思って、でも混むよね電車とかで行ってもねと思うけど、バスなのかなって分かんないんだけど、まあ、そういうアクセス関係もねちょっと調べて、で時と場合によってはやっぱ車、まあレンタカーとか手配するのか分かんないけども、たださ、朝もさ眠い中運転して、帰り疲れた中で運転してさ、事故るじゃんそんなの。だから俺絶対運転できない、自信があるから、痙攣起こすからね、よくないんだからそんなの。なので、まあ基本的には電車っていうか、その自分で運転するってものはなく、まあ行かないといけないかなーって思いますけどもね。まあその辺も、まあ交通手段はね、なんだかんだで寝ちゃっても大丈夫なものが最高だよ。だって酒も飲むんだし無理だよね、運転できなくなっちゃうからね、っていうことでございやす。まあちょっとその辺はもし、まあ女性にしろ男性にしろ、ちゃんと1ヶ月ぐらい前にはね、決めないといけないというところで、もう8月のね頭だと思うので、まあ7月入った時ぐらいにはね、決めておこうと思います。ありがとうございます。 あとは、他、今日話したかったこと、ね。他はなんだろうね。今日、まあ、大した話ないけども、まあ、体重毎週の報告で、まあちょっと記録更新したら言うんですけども、今日ね、体重が一番低かった時が 60.9 キロまで落ちましたが、まあ、これ酒飲んだ後で水分全部抜けてってことだと思うんで、まあ、すぐリバウンドするやつだなと思うんでね。で、さっき測ったら多分 61.5 ぐらいだったかな。なので、まあ飯食った後でそんなもんだったんでね、まあ、ちょいちょいとね、減ってきてはいるかと思うんで、もう少しね、気を引き締めて食生活見直していこうかな。まあ大体もずくなんだけどね。夜はもずくみたい。あと発酵食品、キムチだね。これキムチとかあんま食べなかったんだけど、これまで。まあその国産キムチね、ちょいちょいちっちゃいのね食べたりとか。だからちっちゃくいくよね。ちっちゃい、メカブか、ね、メカブ3パックのやつを3つ食べで、ちっちゃいパックのあのコンビニで売ってるような、キムチを食べで、あとはコンビニで売っている変なあるじゃん、肉ペッパービーフみたいな、なんか薄切りのやつとか、ね、これの合計のカロリーとかすっげー低いからね。あのペッパービーフみたいなね、とんでもなくカロリー低いんだよ。なので、まあおすすめかなと。肉食いてえなとか思った時にね、あれ食えば全然カロリーないし、でもうメカブか食ってね、まあ粘りのあるものはいいでしょうと。で頭皮にもいいでしょうと。で発酵食品でね、いなんか腸内活性化、この3パターンで。あと俺納豆が嫌いなんだけど、すごく臭くて、臭いし糸引いてなんかくっつくし、もう嫌だなと思ってんだけど、で昔から好きじゃない。まあ、なんだろうね。あえて食べようとはしない。だけど、ゴミ捨ての前の日とかは、たまに納豆買って、で、食べて。で、ゴミをちゃんと次の日捨てられるように。もう臭いのは嫌いなんだよね。自分が臭いくせに。ただ、ダメなんだよ。臭いのはね、本当得意じゃない。食品に限った特にね。っていうことで。まあただ体にはいいからさ、たまに納豆とかね週1回とか食べたりしてるね。なんかまあそんなね、ちょっと健康なヘルシー食ね、夜まあ米を食べないっていうことがねとてもいいかな。昼間食べてるからね普通に、とか言って今日ね松屋のホイコーロー定食食べちゃってけどもね、いけないなーってね思うけど、なんかね腹減っちゃってさ、で野菜だからいいだろうしね、食べちゃったけどね、ご飯も食べちゃった、まあ、よくねえんだけど、まあ明日からね、頑張っていきたいなと、ね、思っておりますよ。では、まあ、そんな感じだね。じゃあ他話したいことね、ざっくり話しますけども、そうだな、あとは、競馬だね。競馬の話、ちょっとしますけど、今週は、競馬、G1 レースなくて、今日も G3 のレースしかなかったのかな？重賞に関しては。なんだけど、一応買おうかなと思って、二つあったの。なんか、マーメイドステークスっていうのと、あと、何かがありました。ね、二つあったんだけど。で、荒れる方のレースは、なんかマーメイドステークスっぽかったので、じゃあ、荒れることを信じてと思って。で、特に馬とかも見てない。もうどの馬が来るんじゃねえかとか何の予想もせずに、枠連っていうね、その枠で買えるんだけど、枠でね、何番何番って買うんだけど、枠連、全外、ね、全通り外で、でも15頭しかいないから、枠が、7枠だか8枠ぐらいしかない。なので、全通り買っても28通りしかなくて。だから、各100円ずつ買って2800円。で、したら、当たりまして、2800円が、5000円になりました。ね。だから、枠連、 学連1、2が配当が5000円だったのね。100円買って5000円になるやつ、それが当たったから結局2800円かけて5000円になったのでプラス2200円ということで、ここ最近競馬を始めて初の、プラスの日になりましたね。まあそんなね、だからもうこんなのね、博打だからね、馬の要素かな関係なくて、レースが荒れるか荒れないかだけで考えて、枠連を全買いするっていう、ね、そういう買い方で28通り買ったんだったら、まあ28倍以上の配当が出れば OK っていうね、そういうただギャンブル的な買い方をしているっていうね、わけわかんないやつですけどもね、そんなね感じでございました。じゃあ、そんなところですけども、じゃあ、他のお話あるかしら、うん、他の話言うことないな。今週うんこしたんだけどね。うんこの話すんの？まあ、するんだけどさ、今週うんこしてさ、たまたま自炊ね、自炊ブームというか、ちょっとずつ自炊したりすんのよ。週1ぐらいかな、わかんないけど。で、この間、えのきだけさ、買って、で、えのきと、なんかとなんかは炒めたんで、多分ね。で、食べてさ、でも量が多すぎてさ、お腹苦しくなっちゃったんだけど。で、次の日かな、まだお腹痛くてなんか、食べ過ぎなのかな、なんなのかな、と思って。でさ、うんこしたの。そしたらもう全然消化できてないえのきがいっぱい出てきてさ、だからうんこの中に花が咲いちゃってみたいな。ごめんなさいね、今ね、食事中のみんなね。うん、今ちょっとえのきだけを食べていた人、ほんとごめんなさいね。全然消化しきれないえのきがね、いっぱい、トイレの底にはね、溜まってましたけどね。そりゃお腹痛くなるよ。消化できないんだもん、なんか。だからね、もっとちゃんとね、噛んで、ね、咀嚼して、食べないといけないなーってね、ちょっと思いましたね、っていう。あと、もうちょっと火通さないとダメだね。だから IH って難しいよねと思うよ。 IH コンロやっぱガスコンロがねいいなって。ガスコンロだった時なんかもうちょっと俺料理したもんね、少しね、というところなんだけどもね。まあこれからもねちょいちょい料理はねしたいなと思いますけどもね。夏だからな、なんか、うん、夏食欲まあ湧くんだけどさ、やっぱ蕎麦とかさ、そっちになっちゃうと、今度流水麺とか、島田屋の流水麺買ってきて、水で洗ってね、麺つゆで食べるぐらいの感じになっちゃうから。まあ、せめて、そうだな、味噌と、味噌だれ、ごまだれ、合わせたようなやつを、なんか、しそ、すって、みたいな感じかな。っていうので、さっぱりとね、行くのもね、いいかなと思ってますけどもね。まあ、ちょっとずつ、まあ自炊もね復活させていかないといけないなと思っております。それではあと他のお話なんですが、他のお話そんななんかないんだけど、ないんだけどって表現もあれなんだけど、あれか、ちょっとお便り読もうかね。ちょっと私のね好き勝手なお話ばっかりになっちゃうんでね、お便り読みましょう。いただきましたお便り、ラジオネーム、どうしようかな。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは、パルさん。どうも僕です。今、Amazon プライムビデオで東京女子図鑑を見ています。年齢の経過による幸せの形の変化や憧れと現実について感情移入しやすい作りに、良い作りとなっています。ぜひ、お時間があれば、パルさんに視聴いただき、パルさん目線の感想をお聞かせいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。私ね、 Amazon プライムユーザーですから、まあいつでもねじゃあ見れるってことなんですけども、この東京女子図鑑っていうやつちょっとだけ調べたんですが、主演は水川あさみさんなのかな。私水川あさみさん結構ね好きなんでね、じゃあ見てみようかなと思ってますけども、これは何ですか、ドラマなのかな。まあ、ちょっと時間がね、ほんとね、だこのさ土曜日とかさ飲んで朝までとかなってるから、アニメがねまずそもそも消化が ってきていないっていうね。今週俺秘密のココタマ見れてないし、ガンゲールオンラインも見てないし、あとはフランクスも見てないし、ね、まあ、フランキスかまだ見れてないしとかね、もう全然見れてないのよ。ゲゲゲの鬼太郎も見れてないし、だからもうすげえ溜まっちゃってっからさ、ちょっと東京女子図鑑見れるかどうかわかんないんですけども、まあ、見ていきます。ドラマのね、やっぱりね、ちょっと見ていきますんで、見たら感想、まあ、せめて1話見るよね。せめて1話見た上での感想はちょっと言って、でも多分進めてくるってこと多分面白いと思うから、2話3話とちょっとね見れたらいいなーと思ってますから、これは来週以降ね、見たら感想をねちょっとお伝えしたいなと思います。いいんでしょ。ね、おすすめであれば、なんかその今私もね、その前々から言ってますけど、恋愛脳にならないといけないっていうさところあるから、こういうものを見てね、あ、恋愛って思えればね、また婚活パーティー行った時にさ、いやー俺なんかが恋愛ってならずに、いや東京女子図鑑見たし恋愛いけんじゃねえかね、そういう脳になってる可能性もありますからね。まあそんな感じでちょっとチェックしていきたいなと思っておりますよ。では、他いただいてますお便りです。あ、こちらね、読みましょう。ラジオネームテクノブレイコさん、パルさん、掲示板で話題になっている酔ったらキックをする同僚に注意しといて、お便り送りたくなるくらい自分は酒癖悪い人が嫌いですわ。俺の友人に酔ったら立ち悪いうるさいやつが、やからにやから二人組の、勘に触ったのか絡まれて意識なくなるまで殴られて病院送りにされたことあるから、酒癖悪いのは結構だが人様に迷惑かけているならちゃんと言うといて。やその同僚さんがラジオ聞いてるのかわからんけど、30近いんだしガキみたいな飲み方してないで節度は守って飲もう。正直酔うって、人の気に触って殴られたりしたら楽しくないでしょ。パルさんに関係ない話ですまんなっていうね、お答えだけました。ありがとうございます。これすごく心配してもらってね、ありがたいんだけど、多分俺の言い方が悪かったかなと思うの、正直。っていうのはなんだろうね、その同僚酔っ払うとドロップキックしてくるようなやつみたいなこと言ったと思うんだけど、これ語弊があってですね、ドロップキックしそうなやつなんだよね。ちょっと持っちゃったところがあるかもしれない。俺の中っていうか、俺とか他のなんかその全然別のね、違う同僚とか仲いいやつらとかで、その彼のね、彼のことをね、ちょっとドロップキックしてよみたいないうような風に言っちゃうような、なんかそういうノリなんだよね。で、しそうなんだよ。でもしたことを見たことないから、しないんだよ。しないんだけどドロップキックしそうみたいな感じで、やんないの。この人は、ドロップキックしません。ね、キックしてきません。なんでちょっと心配おかけしましたが。でもね、まあ、キックしないにしてもね、俺も、その彼も、まあ、節度を持ってね。いや、もちろんね、お酒飲むって楽しい行為だから、ある程度ハメ外していいと思うんだけど、ある程度節度を持ってね、飲みたいなと思いますから、ちょっと気をつけて。で、あと、私の発言もね、すごく誤解を生むような発言してしまって、大変申し訳ございませんでした。キックはしないです。ね。大丈夫だ。ちょっと首絞めたりしますけどね。首絞めてきたりとか、ギャグでですよ。ギャグでしてきたりするかもしれない。ドロップキックはないです。まあ、そんなわけで。いいんじゃないかしらとね。思いますけどもね。まあ、節度を持って楽しみたいと思います。じゃあ、あといただきました、他のお便り。ラジオネーム、匿名リスナーさん。パルさん、私は野に放たれた亡霊のような存在です。あなたは育て上げた、怨念を解き放ってしまいました。掲示板を復活させてくれませんか。これからも私たちの、手綱を握ってくれませんかってね。 PS 彼女にパルさんの話をしたのですが、 結婚を諦めれば幸せになれると思うと言ってましたよ。得ることは失うことです。もちろん逆もあると思います。幸せになってくださいって、ね、答えいただきました。ありがとうございます。私、結婚諦めれば幸せになれますか。まあ、なれるだろうな。なれるだろうなっていうか、だって結婚考えなかったらさ、超気楽じゃん。だって婚活しなくていいし。で、なんか、ね、寂しくなったら、風俗行けばいいんでしょ、別にね。それで、女性問題っていうところは解決するしさ。したら、ね、俺の、まあ、難題悩みがあるじゃない。その、女性、仕事、あと、プライベートの夢みたいな。その三大、ね、悩みの一つが解消されるからね。ただなぁ、俺の求める幸せの形はやっぱり、家庭を持って子供がいることだからな、思うからな、諦めらんねえんだろうなと思うけど。40超えたら諦めかね、やっぱりね。それまではちょっと、まあ、もがけるのかわかんないけど、もがいてる状態でもないかもしんないけど。もうちょっともがいて。でね、まあ、結婚はスタートラインでしかないけども、まずスタートラインには立ちたいな、と思うんだよな、ってね。いうことでございます。ただまあ、ね、じゃあ、女性を、嫁を、ね、もらって、得るということは、また何かを失うことだからね、っていうことでさ。だから、本当はさ、こうやって表立ってさ、ラジオとか、いろいろやりたいけど、もうできなくなっちゃうな、っていうのはあるよね。本当に。まあ、知られちゃいけないことはね、人間あるんだ、いくつか。で、その一つがやっぱこのラジオだと思うんだよね。なので、このラジオ、ツイッターも、だ俺の本心、ダダ漏れのところはもうすべて隠していく。まあ、とはいえ、プライベートでもダダ漏れになると思うけど、そのね、彼女とかできても。でも、ここまでのダダ漏れじゃないじゃんっていう。なので、それはね、ちょっと隠すしかないのかなってね、思ってます。昔はさ、ほんと、もっとオープンで、彼女にも全部これも知ってもらって、いいんじゃないと思ったけど。もうちょっとイカれてるもんね。おじさんがこんなこと毎週毎週言ってんの。と思うので、それ自覚してますから、私もね。まあ、もちろん、いいなと思って。それで、付き合ってくれたらすごくいいけどさ、だったら、例えば、ね、もう、いないと思いますけど、女性リスナーいないじゃん、そんな人。だけど、女性リスナーこんだけパルナイトのダメなところを聞いた上で、それでもって思う人がいるかもしんないじゃん。そしたらね、隠さなくていいんだけど。まあ、そんな天文学的数字なんでね、ないと思いますんで。で、あと、お便りね、いただいてた中で、一個ね、掲示板復活させてくれませんかって話なんだけど。掲示板は、復活させない。ね。もう、復活しなくたって、こうやってお便りもなんか、ね、いっぱい来ちゃうじゃん。良かれと思っての掲示板の内容がいっぱいお便りで。なので、もう一旦なんか落ち着くまでは、もう掲示板の復活はないっすね。勝手に、そのラジオ実況するみたいなのあるんでしょうから、それを使って、楽しんでいただいて。なんかね、中にはいるらしいよ。ラジオは聞いてないけど、掲示板だけ見てるとかね。それだけでもわかるんだよね。あいつ、先週こんなこと言ったんだなとか。結局、行く言って行かなかったんだろうなとかね。そういうのもね、掲示板見るのも楽しいっていう人いるらしいのでね。まあ、そういう人のためにも、掲示板は、開放はしてありますけども、まあ、ラジオとして直接、掲示板と関わることは基本的には、ないかなと。ね、なんか問題があったらね、読みに行ったりとかもあるかもしんないけど、まあ、そうでもない限りは基本的には、ね、気になっちゃうけどね、俺もね、気になってたまーに見ちゃうんだ。たまにちょっと覗くとうってなってすぐ離脱すんだけど、まあそんなんがありますからね。まあちょっと今の段階掲示板の復活はないと思います。ごめんなさいというねことでございやすと。じゃあ他、いただいてますお便り。ラジオネーム闇の目視録さん。生き急ぐとは寿命があるにもかかわらず、急ぐあまりに軽薄に生きてしまう様子を指します。軽薄とは、態度に、慎重さまたは重みを感じられず、軽々しいという意味です。限りある命を生き急ぐことは、こととはつまり、 人生を軽んじているとも取れますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。先週ね、言ったのよ、行き急ぐ感じでいいんじゃないって。結局慎重慎重に生きてきて、もう気づけば折り返しじゃない、人生で、年齢的にさ、いやダメじゃないと思ってね、もっと行き急げよ。こんな、なんか慎重すぎて動いてないようなやつだったら、そんなやついたらね、まず俺がいるけども、他にも、まあ、俺みたいなやつらね、お得意のそんなやつらいたらさ、いいんじゃない、行き急いだ方が逆にいいんじゃないって。まあそんな話したんだけど、ただ行き急ぐっていうのは、まあちゃんとね、意味考えると、結局は限りある命を行き急ぐね、だから人生を軽んじているとも取れますよね。でもいいんだよって思う。人生ちょっと軽んじたぐらいの行動じゃないと動けないっしょ。なんかほんとそれこそ準備ずっとしちゃうじゃん、ずっと準備だって重要なんだもん、すべての行動が。で、動けないで終わるじゃん。だからやっぱりある程度考えるべきだけど、ずっと考えてても何にも起きないから、まあどこかのタイミングで行動する。じゃあ時間をね、切るしかないんだろうね。考えるのはじゃあ今月いっぱいとかね、で来月から動くとか、ある程度猶予があればいいかもしれないけど、なんだかんだずるずるとね、動かないで終わっちゃうから。だから仕事とかそうだよね、永久にやっちゃうじゃん、無限にできちゃうから。だけどまあ区切りをつけてやっていかないといけないよね、その間でできる最善でやるしかないからさ、っていうことなんだろうなと思うけどさ。仕事だったらギリギリね、なんかそういう風にできるけど、人生ってさ、死ぬまでだからさ、なんかうまくね、俺タイミング切れないけどもね、まあ、切っていかないといけないんだなということで、なんかそんな重く考えずにね、生きていくっていうことがすごく必要かなって。本当軽くな感じでいいよね、本当に。街歩いてて可愛いなと思った女性がいたら声かけるぐらいの軽さ。まあ俺にはできないんだけどさ、でもそのぐらい、スナック感覚だ、結局スナック感覚の人生にしないと動かないで終わると思う。こういう本当に行動しないタイプの人間はね、なんでなかなか行動できないなっていう人いたら、うん、まあ結果わかんないけどね、そういう軽んじた行動というかがプラスになるのかマイナスになるのかわかんないけど、なんかそういう時期もね、あった方がいいんじゃないかなとはね、私は思ったりするんだけどね。ちょっとこれはでも責任持てない話だからね、俺はそういう風にしたいなと思ってる。ただまあみんなももしなんかうまくいかないなとかね、悩んでんだったらやっぱそういう風に考えた方がいいのかもしれないよねって。でもじゃあ実際行動に移せるっていうと、またそれとはまた違うと思うんだけど、そんなことをね、ちょっと意識していきたいなと思うけどね。もう性格だからね、多分変えらんない気はするんだけど、もっと軽んじていきたい、ね、そう思ってます。ではあとは他、今日じゃ喋りたいこととか、あとまだあるかな、お便りとかもね、どんどんどんどん転送されてくんだけど、転送すんじゃねえつってね。どれかな、転送系多いですね。なので、転送系は読まないんだけどもね。じゃあ他、話したかったこと、まあ言ったところでどうでもいい話かもしれないんですが、音楽を最近よく聞いてますけどもね、今日も聞いてたな。今日スミカっていうバンドの曲をちょっと聞いてたな。っていうのもこれアニメ見てるじゃん、普通にアニメ見てると CM でさ、スミカっていうバンドのさ曲が流れて、あ、なんか星野源みたいな声だなって思って、したらなんかニコニコのコメントとかでもね、偽星野源みたいなのいっぱい流れていたけども、全然昔からいるバンドで、まあ、人気のあるバンドらしく、今期のオタクが恋をうんぬんかんぬみたいなあんじゃない、俺見てないんだけど1話で切っちゃったんだけど、それのオープニング歌ってるらしいのよね。その曲が結構 ね、いいななんて思ったりはしてるんだけどさ、そんな、まあ大体アニソンからね、入るパターン多いですけど、でも昔は別にアニソンから入るわけではなく、普通に音楽好きだったんだよね。あ、このバンドかっこいいじゃんっつって聞いたりとかしてたんだよ。なんで聞かなくなってしまったのかというのをちょっと考えたんだけどさ、でも結局はなんかテレビ見なくなったからかなっていうところに落ち着いてさ、本当に俺もテレビっ子だった。本当のテレビっ子よ。常にテレビついてる。なのに今全くテレビついてないっていう。なんでこんなことになったかっていうと、その俺もワイドショーが本当に嫌になっちゃって、もう昼のワイドショーとか見てて、多分その前はさ、派遣で働いた時とかさ、時間がね結構まちまちで、まあ時にはね昼間っていうか、まあ、夕方からのね仕事の時期もあったしとか、あとまあお昼からか、お昼からの仕事とかもあったもんね。午前中とかワイドショーとかあったから見てて、でワイドショーの本当にもう偏向報道というか一方的な視点でしか語られないそのあり方っていうかが本当に嫌で、あの両方の意見出せよ、中立の立場とあとは両方のなんか中立じゃない両方の、ね、意見3つ出して、さあ視聴者の人はどう考えますかみたいな、そういう風にしてくれればいいのに、本当の1個の意見にしか向かわせないというか、その情報しか与えないみたいな俺報道のあり方が本当に嫌で、そんでテレビ見なくなっちゃったんだよ。イライラしちゃって、ちゃんとやれよって思うのよ。そこ、それはだからもうワイドショーは特にねその傾向強かったけど、普通のニュースでもさ、いやいやいや、もう片方の意見はって思うんだよね。やんないじゃん。もうテレビ局がねこういう方針ですっていう方向でしかもう報道しないからさ、だからもう嫌になっちゃって、でテレビ見なくなっちゃったんだよね。でそれまで本当にテレビすっげー見てたの。だからどんなテレビでも大体ついてるっていうか、むしろアニメこんなに録画して見てるタイプじゃなかったから、基本的にテレビで流れてるねアニメ見たりとかもしてたし、録画とかはまあしたりもしたけど、ここまでじゃなかったもんねと思うんだけど、なのでまあ基本的にはまあ働き始めて遅くなって帰ったとしても、だいたいその報道ステーションとかから始まり、あとずーっと寝るまでテレビついてたと思うんだよね。まあ報道ステーションもねちょっと変更報道すごかったから、ね、嫌になっちゃったんだけど、まあだから報道ステーションからの、ワールドビジネスサテライト見て、そのままスポーツ見て、で、深夜のなんかドラマやったらドラマ見ながらとか、夜のバラエティ見つつとかさ、そんなんだったんだけど、なので音楽情報番組もテレビですげー見てたんだよね。それこそカウントダウン TV とかさ、あと何？ジャパンカウントダウンみたいなのあるじゃない。そういうのを本当見てたよね。こう中学生ぐらいからはずーっと見てたもんね。それこそ20代になってもカウントダウン TV とね、テレ東のジャパンカウントダウンみたいな、それはもう欠かさずチェックしてたじゃん。で、だオリコンチャートわかります、あ、こんな新曲出すんだ、ゲストライブ 1,2,3 見るし、で、ジャパンカウントダウン見るとなんか、あ、タワレコのチャートカーズ、なんかちょっとマニアックなんだよなって思いつつもさ、で、聞いてそこでゲスト出てさ、で、逆にそっちだとね、盛り上がっているさ、その今の音楽シーンの話があるんじゃないですか。一般人じゃないさ、ちょっと音楽好き側のさ、視点だったりとかするから、そこで知ったね、バンドがかっこいいとかさ、あるじゃん。で、そっからね、さらに夜になると、流派 R とか言ってさ、なんか、ダンサーとかラッパーとかいっぱい出てきたりとかさしてさ、 で、そんなんでね、なんか、ちょっと捕まっちゃったかもしれないけど、ウジとかさ、ウジ見たりとか、ね、ラッパガリアがいたりとか、ね。いっぱいあったわけじゃん、なんか。だから、そういうのでね、どんどんどんどん。で、仕事してれば優先かかっててみたいなさ。音楽があったんだよね、身近に。で、やっぱ結局音楽って音源ではあるけど、テレビだったんだよね、俺の中ではね。だテレビ見なくなったことで全く情報入んなくなって。で、ネットでもいいじゃん。ネットでじゃあオリコンチャート見てもいいけど、それ、文字だからさ。文字だから音楽流れてこねえし。っていうことで、やっぱの受動的というか、受動的に、その、情報と音楽が両方入ってくるっていうのは、やっぱテレビなんだなって。だ今だとね、YouTube でいっぱい PV とかあるけど、一応自主的じゃない？それも。で、探して聞いて、で、例えば好きなバンドがなんか新曲出したらしいっつって、調べて、あった、聞くみたいな。っていう、こっちから取りに行かないといけない情報だけど、やっぱね、音楽情報番組とか見ると、あ、今度、こいつら、歌出すんだとか。で、正直俺ん中で、なんだろう、あ、今でもこの人活動してんだ、みたいな人いっぱいいるんだよね。だからもう、平井堅さんとか、まだ音楽、ちゃんと曲出してんだ、みたいな、なんか、大体のアーティストがさ、一回なんかちょっと出さなくなったりとかするんじゃん。休業ではないんだけど、なんか最近あんま CD 出してないねとかさ、あったりするんじゃん。そういうのって絶対なんか一回ぐらいあるからさ、各アーティスト。で、そんなのの時にテレビ見なくなっちゃったから、あ、また復活したんだとかね。っていうのを知ってそれを調べると、いや、全然ずっとやってたんだ、みたいなね。知らなかったわ、とか、そんなのあったりするから。とか、そんな感じかなと思って。だから結局、カウントダウン TV と、ジャパンカウントダウンだけ見とけば、なんか昔ぐらいの音楽知識というか、は復活するんだろうな、と思って。だってさ、普通に生きててさ、わかんないけど、ガガガスペシャルって、とか俺ね好きだけど、どこで知り合うのっていうか、そどこでその音楽に出会うのっていうと、出会わないじゃん。でもやっぱカウントダウン TV の卒業ソングみたいな特集とかってやってさ、で今ねホットなアーティストがいるよっつってさ、でガガガスペシャルっつってさ出たんだよね、あん時。でまだそんなね、俺二十歳とか、そんなもんでしょ？そのぐらいの時に見たのかな？わかんないけど。いや、すげえいいな、つって。とかで知ったりするからさ。聞かないとわかんないよね。やっぱ映像と情報と含めて聞いて、あ、いいな、ちょっと聞いてみようとか。だから、なんかそんな感じだと思う。すべてにおいて。だから音楽もそう。ね。音楽はこうやって、で知識が俺はなんか入れるべきかなとも思うし、で映画は映画でね、ちょっとまあ月に1本ぐらいは映画館で見たりとか、週に1回は家でね Amazon プライムで見たりとか、でアニメはちょっともう見すぎだからアニメはちょっと控えようと思って、好きな制作会社だったりとか原作とか話題、本当に話題すぎるとかっていうものは見て、残念ながらダークホースみたいなのは自ら発掘はねするっていうところまでやるともう大変だから、もう1話視聴チェックはもうちょっと次から控えようかなと思って、その分他のエンタメに、ちょっと力のね分配していこうかなと思ってはいるんだけど、でもそうするとね、今期すげえダークホースというか、絶対こんなの全部チェックしてない限り、見ようとしなかったものとして、ラストピリオドっていうアニメがあるんだけど、結構いいのよ。で、これ絶対1話チェックしてなかったら見てないし、っていうやつなんだけど、そもそも、ソシャゲが元にあってのアニメだから、 絶対今までの傾向からしてこけるじゃない。で、多分制作が JC スタッフとかだから、俺合わねえなとかさ、いろいろあんだけど、いいよ、すげえいいもんね。面白いよ、程よく。キャラも可愛いし、歌もさ、オープニングも良ければさ、エンディングもいいじゃん。とかね、なんか、エンディングがほんとスルメ曲です。ね。だからラストピリオドとかは絶対出会えないんだけども、しょうがないなと思って。アニメ、ね。ちょっと、ほどほどに、週15本ぐらいにね、したいね。じゃないともうちょっとやってけないね。今、でも結構絞られてるね。30本から35本ぐらいにはなってるけど、週。よくない。ね。30本ぐらいかな、今ね。なってるんで、もう少しね、控えたいなと。その分、ね、録画する番組は、カンザン TV とか、ね。そういうのを録画して見ていこうかなと。まあ、情報としてね、入れようかなと。あと他にも、やっぱりこれから、彼女作るとか、なってくると、最低限の、ファッションとか、その辺も復活させないといけなくなってくるわけじゃん。だからなんかファッション雑誌とかさ、っていうのも、月に1冊2冊さ、読まないといけないんで多分。女性と付き合うって、そういうことなんだと思うんだよね、俺は。その、基本的にナチュラルにできないことばっかなんだよ。それをしないと、俺みたいな欠陥人間は、ダメだなって思うんだよね。なので、アニメ、映画、音楽、ファッション、そして、日々のイベント、ね、ライブ、全部、いわゆるそのエンタメに関わるものっていうのを、女性と付き合うには最低限仕入れておかないとダメっていうね。ダメじゃないかもしんないけど、圧倒的多くの女性が、やっぱそこに関心があるんだよね。今度ここに新しいスイーツのお店できたらしいよ。行こうよ。なるじゃん。どこどこのホテルのバイキングがどうこうで。行こうよ。はぁ。全然興味ねえみたいな。なるじゃん。昔付き合った時もそうだよ。ああ、じゃあそれ行ってみようか。あんま興味ねえんだから俺がそういうのね。だけど、いや、たまたまそれ付き合えたんだったらいいよ。でもさ、基本的には女の子そういうの好きなわけだからさ、その知識は入れといていいわけじゃん。思うわけよ。だからそれは努力じゃない。俺は努力って言葉嫌いだけど、ね、基本的になんか好きなこととか、目指すものとかあったら、それは努力じゃないじゃん。行き着くまで。でも、嫌いなことはさ、自らを曲げてでもやるっていうことはそれ努力だと思うんでね。好きなことでもないからさ、別に。なんでホテルでビュッフェでとか、ね、立食でっつって、バイキングっつって、はぁっつって。なっちゃうから。で、それがなんか、午前中とか、起きれるわけないでしょって思うけど起きるわけじゃん。とか、ね、寝かせてよって。もう夕方まで寝かせてよって思うじゃん。いや、でも午前中集合っつって。はぁ、超ネーミーつって、あ、遅刻したわ、つって。なるじゃん。だからね、もう、合わねえんだよ。人と一緒に生きるのがね。でも俺は、人と一緒にちょっとやっぱ生きていきたいと思ってますから。そこをね、少しずつ、だから、いわゆる俺の中で、のパンピー像、ね。もういわゆるその、なんだろう。オタクの人間とパンピーの人間の差ってすごくてさ。まあ俺がオタクかっていうとオタクにもなりきれない人間なんだけど、全部中途半端で。でも、結局、アニメ、漫画、ゲーム、ね、とかさ、パソコン、ネット、2ちゃんのまとめ、ね。こんなばっかじゃない?頭の中が。あとエロじゃん。でも普通の男はやっぱり、抑えてんだよ。ファッション。音楽、ライブ、つって。で、それプラスなんかアクティブな自分の趣味があったりとか。で、ちょっと、ね、スマホでゲームするとか。そんな感じじゃない?で、漫画もまあまあ、話題の漫画は読んでますよ、みたいなさ。そんなんだからさ。で、ドラマ、映画、つって。 それが一般で、俺は一般になりたい人ね、ずっと言ってますけど。なので、まあ、でも本来さ、高校生ぐらいの時は全部たしなんだんだよね。そのファッションセンスがいいわけじゃないよ、全然。だけどファッション誌は読んでたんだよ、やっぱり買って読んでたんだよ。で、音楽も本当に好きだったから音楽の話してたよね、友達とね。だってギターとかだって始めちゃうんだから。全然弾けなかったけどね、やっぱり憧れて、憧れるぐらいには音楽好きだったんだよ。ギター買うぐらいには好きで、ライブ、スタジオ一回入って、もうそれ以来入ってないけども、ね、そういうの行ったりとかさ、あったから。とかさ、なんかね、なんかそんなことちょっと思う、最近。だから、高校生の頃やってたことを、また今でもやるっていうのは、まあおじさんがやってどうするんだって話かもしんないけど、まあ別に継続してね、その頃やってた知識をずっとまた入れても、また人生、ね、潤うっちゃ潤うのかなと思うので、まあうまい方法でね、別に週に1回ぐらいさ、1時間ぐらいさ、音楽番組の情報入れてもいいじゃないって思うからね。まあそんな感じでございます。何の話だっていうね感じだけど、まあちょっと俺にとってはね、まあ重要というか、今後、異性と出会うと、そういう時にね、なんかこの日々のと意識改善がね、プラスに働けばね、まあ、ちょっとでもいいかなっていうところで、これからはね、エンタメにね、命を注いで、知識を入れていきたいなと、そんな風に思っておりやすと。
トーテネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね喋れなかったこととか、あとは読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。ではね、お便りを、どうしようかな。これは違うな。うん、リアルタイムのお便りがね、どうしてもね、紛れちゃってもうわかんねえな。わかんねえんだが、ね。読んでいきますけどもね。まあ、あと、じゃ今日喋りたかったことだけさっと喋ってあれば、なければ、もうお便りをね、最後ご紹介いくつかしていこうかなと思ってますけど、ああ、そうだよ。今週の映画の話してないじゃんっていうね。すいません。お別れのコーナーでね、することになってしまいました。今週の映画インプレッションでございます。あ、全然お別れのコーナーでいいですっていうね。どうでもいいんで、5分で終わらせてくださいっていうね、ご意見があるかと思いますので、サクッと終わりますけども。今週見た映画、また Amazon プライムですけども、ございました。エイプリルフールズっていう映画を見ました。邦画なんだけどさ、ほんとここ最近、Amazon プライムに追加された映画ということでね、表に出てたから、どんなんかなと思って。したら、結構ね、豪華な俳優さん、女優さんがいっぱい出ていて、面白そうかなと思って。で、あとなんか、疲れちゃってて、俺。疲れちゃってて、なんかそう、重たいの見る気もなくて、かといってなんか笑えるとか、ドッカンドッカンってやつでもないなと思って。ちょうどいいぐらいの感じかなと思って、エイプリルフールズをちょっと見てみました。監督が石川純一さんという方で、で、この人は、誰なんでしょうか誰なんでしょうかじゃねえだろ。リーガルハイの、リーガルハイって映画じゃなくてドラマがあったと思う。ガッキーが出ていた。ね。楽器出ていた、とても素晴らしい、ドラマありましたけど。それの演出を務めた方が石川純一さん。で、この人の初監督作品ということでね、このエイプリルフールズっていうところなんだけど、このエイプリルフールズの脚本自体も、リーガルハイを手掛けた人、古沢亮太さんっていう人のオリジナルの脚本と。だからもうリーガルハイコンビみたいなね、 ところで、作ってますよ、ということで、じゃあ、期待できるじゃんっていう。リーガル入ってね、ドラマも、すごい評判良かったし、俺も、でも、ね、結局見てないんだよね。途中からしか見てないっていう悲しいやつなんだけど。まあ、そんなんで、ね、期待もできるかな、なんていうところで。まあ、何なのかって、まあ、大体ね、写真のパッケージと、あとタイトルで、察すると思うんだけど、その、いっぱいいろんなね、人の写真が、パッケージに書いてあって。で、エイプリルフールズって書いてあるの。だから、この人たち全員が多分、その4月1日、エイプリルフールに、なんかみんな嘘ついてんだろうなって。全員嘘つきみたいな。で、それが、なんか、各自ね、それ嘘ついてるから、それがなんか絡み合ってどうこうとかって話なのかなって思って、見たら、まあ、その通りなんだけど、ね、みんな何かしら、なんか嘘ついてたりとか、まあみんなじゃないんだけどね。大きな嘘がやっぱしあって。で、それにみんな巻き込まれてったりとか、ね、関わってったりとかするんだけど、その大きな嘘たち自体も、ちょっとずつ絡んでったりとかして。だからなんか、なんだろうね、ちょっと思うのは、なんか、それぞれの、こっちのシーンではこういう風に動いてます。こっちのシーンではね、全然違う人たちがこういう風に動いてます。みたいな。で、最後絡み合ってみたいなだと、まあ、洋画で言えば、そのインディペンデンスデーみたいな、ちょっと違うかもしれないけど、こっちではこうで、こっちではこうって、なんか、なってたりとかするっていうやつなんだけど、まあ意外と良くて、もう登場人物の27人か、の結構有名どころの人たちがね、全部集まってやってて、一応主演は戸田恵梨香さんと、松坂桃李くんとなっております。で、一応2015年かに公開された映画ということでね、まあまあ結果から言えばまあ悪くないんじゃないって、両手をね手放しでこれ超おすすめとは言わないけども、まあまあ見るもんなかったらいいかなみたいな。でも先週見たやつの方が良かったね、やっぱりね。先週何見たんだっけ。先週はミラクルニール、うん、あ、こっちの方がいいわ。こっち見てほしいけど、別にエイプリルフールズも全然いいよ。で、正直なところこれ映画じゃないわ。一番生きるのはゲームだわ。昔ね、俺がすごい好きだったゲームで街っていうゲームがあるんだけど、これも本当に7人ぐらいの主人公みたいなのがいて、それがなんかいろいろストーリー進めていくと、ね、その各自がどんどんどんどん絡み合ってってみたいな。で、ちょっと共通する物事があったら、その A っていう主人公のね、話から B っていう主人公の話にね、そっからだったら飛んでみたいな。で、絡んでみたいな。そういうザッピングシステムとかそういうのあったりとかして、すげえ面白かったの。俺ん中でもやっぱし、今までやったゲームの中でトップ5に入ると思ってるんだけど、街っていう素晴らしいゲームがあって、でこれだよねと思う。このエイプリルフールズはその街と同じシステムでその内容全部構成したら、いや神ゲーって呼ばれるよねと思う。だからチューンソフトとこのエイプリルフールズが一緒にタッグ組んでゲーム化にしたら、それはすげえ面白いと思うんだよね。だからなんか見ててね、まあ映画としてすごい面白いんだけど、これがもう最初から映画じゃなくてゲームだとして作ったら、もしかしたらなんかゲーム史に残るような超大作というか、名を刻むようなゲームになったんじゃないかなっていうような、その本当あ街好きだったやつ全員これ最高に好きだろうみたいな感じのゲームにできんじゃないかなってちょっと思ったりはしたんだよね。なのでそういう意味ではなんか、映画じゃないかなって、ね、もっと本来一番いい形はゲームかななんていうことを感じましたけどもね。でまあ他はねちょっと思ったのは高嶋政伸さんが出てるんだけど、 まあ、どんな役とは言わないんだけど、ほんと見終わって、で、見終わって、あ、誰出てたんだろうなーって調べたら、高嶋政信って書いてて、いや、いたかなーと思って何役か見たら、あれ、高嶋政信さんと思って。全然わかんなかったんだけど、狂気だね。なかなか狂気な役をやるなーと思って、いい俳優さんだなって、ちょっと思ったんだけどね。やはりね、全然、俺の中のイメージと違うもんね、と思って。まあ、そんなんで。で、あとなんか、途中ね、まあ、終盤、思ったのは、なんかやっぱりテーマ、あるんだろうな。こうやって、嘘っていうこと。ついちゃいけない嘘と、ついた方が幸せになる嘘みたいなのあるじゃない。そこが一応テーマなんだと思うんだけど、やっぱもう一個のテーマとして、後半、すごく、なんか、思うのは、命っていうのをテーマに、なんかしてんのかなと思って。第二のテーマとして。だからそこがすごく、その、命っていうか、生きるというか、うん、生き方というか、なんかそういうのをすごく、テーマにしてんだろうなぁなんて思って。だからエンタメとしてもいいし、もう一つの人、まあ重くもないけどね、それなりの、程よい重さのテーマもちゃんとあるから、まあ、そういう意味では、やっぱり、うまいよねって思って。まあ、そんなわけで、エイプリルフールズ、今、アマゾンの方で、まあ、ちょっと押してるのかなわかんないけども、まあ、最近ね、追加された映画ということなので、まあ、よかったら、そんな長い時間でもないからね、やってんの。1時間、うん、2時間ないぐらい、118分か。っていうことでございますんで、まあ、出てる人もね、結構豪華だからね、そういうのも面白いかもしれないです。まあ、そんなわけでね、今週の映画インプレッションでございやしたと。では、あとはね、もう今日喋りたいことは、大体喋ったので、そうだね、そしたらあとは、うん、お便りを、ちょっと読んでいって、お時間ね、来るまでっていうかもう時間なんだけど、本当はね、読んでいこうかなと思います。それでは、もう今日お便りは送ってこないよね。うん。もう全部、なんか紛れちゃってもわかんないから、先週てかね、放送始まるまでにね、もらっていたお便りをね、読んでいこうかなと思いますけども、これちょっと読もうか、じゃあせっかくだから。結構長文なんだよ。なので、どのタイミングで読むかわかんなかったけど、今日、一番いいタイミングかもしれないね。読みましょう。ラジオネームゼウス大王さん、パルさん、ご無沙汰しています。以前お年玉企画で天下をいただいたラジオネームゼウス大王です。長文ですのでラジオの進行に差し支えるようでしたら読んでいただかなくても結構です。童貞ネットなので僕が体験した少しエッチな話をしたいと思います。これは僕が急性疾患を、最初から俺ちょっとつまずくな。急性疾患を患いなのかな。やだね、ほんとね、そのぐらいの知識はさ必要ですよ。患いで合ってるよ、それ合ってるんだよ。恥ずかしいね。いいんですけどもね、いきますよ、ね、これは僕が急性疾患を患い大学病院に入院した時のこと。処置後、絶対安静を言い渡され、歩くことはおろか、長時間、上半身を起こすことも禁止され、テレビは騒がしく、本を読む元気もなく、ベッドで一日中天井をぼんやり眺めて過ごす日々が続いていました。そんな私の様子を見かねてか、話し相手にと看護婦さんが連れてきてくれたのが、ナナちゃんでした。聞けば付属大学の、4年生、看護実習生として、患者の身の回りのケアをするのが、授業の一環だとのこと。ナナちゃんは顔は吉岡美穂によく似ていて、胸はナース服の上から見る限りでも E カップは下りません。慣れない手つきで、体温を測ってもらったり点滴を変えてもらうたびにその大きな胸が顔の近くに寄ってくるのですからもうたまりません。でも当の本人は少し緊張した様子で そんなことにはまるで気づかないので、その一生懸命な姿がまた可愛らしく、僕は初めて会った彼女にもう夢中になってしまいました。事件は、ある日、いつものように彼女が点滴を替えにやってきた時に起こりました。ナナちゃん、トイレ行きたいんだけど、と僕は言いました。点滴を替え終わるまで我慢できますか？すぐだから、とナナちゃん。でも僕は入院以来、一度も用を足していないのです。すでに僕の膀胱はもう限界でした。僕は、やばいよ、連呼しながら、もぞもぞと横になったままズボンを脱ぎ始めました。でも、僕の体には、いろいろなチューブが絡まっていて、うまく起き上がることができません。上半身を起こせば、起こさなければ、自分の死瓶をあてがうことができず、用を足すことは不可能です。人生25年目、自分より年下の女性の前で、シーツを汚すことだけは避けなければならないと、そう直感しました。僕が取るべき行為は一つしかありません。別の人を呼んできます、と走り出そうとした彼女を呼び止め、間に合わないから、用を足すのを手伝ってほしいとお願いしました。彼女は一瞬困惑した顔で僕の顔を見て固まっていましたが、すぐに、はい、と諦めたような小さな声で返事をして、近くにあった、紙瓶を手に取り、もう一方で僕の大事なものを握ってすっかり赤くなった顔を背けていました。彼女がはめているゴム手袋越しに彼女の手の温度が伝わってきて、僕のものが少しだけ硬くなるのが分かりました。僕が出し終えた後、彼女は僕とは目を合わせず、黙って点滴を変えるとそのまま何も言わずに病室から出ていきました。とっさのこととはいえ、悪いことをしてしまったなぁという後悔と、可愛い看護婦に自分のものを握ってもらったという高揚感とが、ぐるぐるしたまま、僕は天井を見つめていました。その日、体の体温を測りに来たのは別の看護婦でした。次の日、ナナちゃんが病室に来ました。僕が、昨日はごめんね、と言って体温計を受け取ると、彼女はやはり顔を赤くしながら、それには答えず、明日から、車椅子でなら短時間だけ移動できるらしいので、ゼウスさん、気晴らしに外に出ませんか？と言いました。彼女に車椅子で連れられながら、二人で何を話したのか、今となってはよく覚えていません。とにかく僕は入院から2週間半を経て、ようやく退院することができました。退院の日、彼女から渡された小さな花束の退院おめでとうと書かれたカードの内側には、女子大生特有の丸っこい文字で彼女の LINE ID が書かれていて、慣れない私に親切にしてくれてありがとうございました。すっかり元気になったらまた会いたいですと添えてありました。昨日退院後初めてナナちゃんに再会しました。二人でポップコーンを頬張りながら、スパイダーマンみたいな格好のヒーローが下品に暴れ回る映画を見て、夜までお互いの近況報告に花を咲かせました。その後どうなったのかは秘密とさせてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。短編小説を読むかのようなねものでございましたけども、すごく良いね、キュンキュンくるかな。まあちょっとね、女子大生にチンコを握られたって話でございますけどもね。それだけ聞くともうキュンキュンじゃないんだけど、やっぱりね、そういう、すごく、いいよね。入院したらやっぱりなんか、若い、ね、看護婦さん、優しい看護婦さん、と、そういう関係になりたいじゃん。まあ、別にさ、AV の見すぎじゃないよ。ね。AV の見すぎだとね、夜、看護婦さんが来てさ、溜まってないですかつって。それしか考えられなくなっちゃうけど。そうじゃなくてね、ちょっともっとプラトニックな。プラトニックと言いつつもね、チンコ触れてますけどもね。仕方ない。医療行為だから、これはね。死瓶に入れるためにしょうがなくですけど。やっぱ人のさ、弱みというか、そういうのを見せると、なんか絆というか、もう生まれるし、距離感もね、一気に縮まるよね。 思うのよね。だから病院ではやっぱ恋がなんか芽生えたりするのもあるかもしんないけど、いいね、女子大生ね、女子大生で4年生でで巨乳 E カップ、 E カップなのもう服の上からでもわかるぞと、吉岡美穂だぞ、吉岡里穂か、吉岡里穂だぞつってね、羨ましいね。ちょっと一緒にどん兵衛食べたくなっちゃうね。そういうやつじゃん。いいな。そんで2週間半を経て LINE ID もらって、そんで退院後初めて昨日再会して、いいね。デッドプール見て言ってませんけどデッドプール2見て、それはね最高だね。でその後どうなったのかは秘密させてくださいって。いいですね、秘密にすることが起きたんですか、羨ましいですねっていうね。いやーもう幸せになってほしいですね。ないんだからこんなことはさ、ね、もうドラマじゃん、映画じゃん、アニメじゃん、漫画じゃんね、こんなの空想の話じゃんって思うけど、まああったんでしょうね。いやあるんだな。だからね、こういうことをそうそう人間起きないけどね、起きるとこには起きてんだねっていうのが、これ本当の話と私はねちょっと思ってますから、わざわざ空想で書かないでしょね。あの昔お年玉企画で天下をねお送りしたっていう方なんでね、そんな天下をもらったからって、代わりに創作のね、なんか出会ってストーリー考えてみましたじゃないからさ、本当にねあったんだろうなっていうことで羨ましい。かといってじゃあ入院したらこんなことあるかもよって言われても入院したくないんだけどさ、なんでか、だから髪の毛だよ、ね、入院した時髪の毛どうすりゃいいんだよっていうね、その問題がありますから、すべて髪の毛に起因します、ひどい、ね、そんなわけでね、今後もねラジオネームゼウス大王さん、お幸せに。ないんだからこんな幸運は、この幸せはね話しちゃいかんぞと、まあ、大体みんなね幸せになったらまあそのままね幸せなままでいてほしいなって思いますけどもね、話しちゃダメよほんとね、ないから、金輪際ないから、そんないい出会いね絶対に話しちゃいかんというところでございますよと。じゃあ、あと他に、いただいてます。お便り。ラジオネーム、さくらさん。パルさん。かなり叩かれている、自堕落な生活ですが、以前に話したように、危機感を持って行動できていますか？ここ5年ぐらいで、昔から改善したと感じるところはどこですか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ここ5年ぐらいで、昔から改善したなって感じるところ。5年ということは、まあ、32。一番最高の人生の頃。別になんかその頃にいいことがあったとかってわけじゃなくて、肉体的にも、なんか全てにおいて32歳、最強説が俺の中ではあって。だから32でしょ？ 32 の頃から、考えると何改善した？まあ、改善してなかったらダメだよねって話ではあるんだけどさ、でも、まあ、正社員になったよね。それってって言うかもしんないけど、正社員から離れてね、久しい感じだったから、まあ、正社員になってそれで今もう2年半経ちますから、そういう意味ではね、まあまあ続いてはいるわけでさ、もう、辛い辛い言いつつも続いてるわけで。なので、そこは大きく変わったところだよね。あんだけ派遣で長く働いて無職だったりとか、ね、いろいろあった中で、ちゃんと、まあ、ね、転職活動うまくいかねえつって、やったのに、一応ね、就職して、そっからね、いろんな仕事をさせてもらって今に至るから。っていうのが一つかな、一番大きいの。で、プライベートとかはね、女性とかはないけど、でも、あれか、良くも悪くも、風俗っていうものに、 ちょいちょい行くようになったとか、いいと思う。逆に。そのさ、ハマりにハマってるわけじゃないじゃん。だって、今日だってね、デリヘル呼ぼうと思ったけど、結局尻込みして呼べないわけだから、これが呼ぼうと思ってポンポンポンポン呼んでたら問題だけど、結局未だに呼ぼう、いや、呼べない、うん、呼べないな、終わりってなるってことは、まあいいんじゃないと思うんだよね。いいバランスだと思うんだよ。でも、一回も行ったことなくて、本当に前にね、お便りいただいたようになんか、おっぱいパブ行って、ね、オフ会やって、その最後、おっぱいパブ行ったけども、ね、過剰なサービスでキスしてきて、ね、あの頃はもう、そういう商売女にキスされたら病気になると思ってるから。店出てからすげえうがいするっていうさ、やつやってたけど、今、そう思わないもんね。っていうのは、ちょっとその女性に対する潔癖感とかっていうのが、この5年ぐらいで、和らいだかなとは思うんだよね。っていうのが、まあそれはいいのか悪いのかわかんないけど、俺の中では、まあちょっと人生を楽しむじゃないけど、その中の一つとしては、なんか、潔癖すぎるのもやっぱ良くないなと思うので、まあそこは良かったかなと思うけどね。だからまあでも女性関係その辺だもんね。で、お金も変わんないでしょ、全然。ね。多分5年前の貯金と今の貯金変わんないじゃん、多分。言うほど。でもあれか。引っ越しか。渋谷に引っ越したとかっていうのは俺の中では5年経って、ね、池袋から引っ越したけど、まあ良かったっちゃ良かったかなと思って。なんかその、絶対にね、一回は住んでおきたいって思ったところだから。まあ、あと変な話、次引っ越しするときは、なんか部屋の間取り重視で、まあ別に、歩いて渋谷行けなくてもいいやって思ってるし、な、歩いて都心まで行けなくてもいいやって思ってるから。そういう意味ではなんかもう名残惜しさももうないというか。だから、まあ悪くなかった引っ越し。まあ、本当な、無茶な引っ越しっていうのの最後になるかなと思うし。そういう意味では、まあまあ、ちょいちょい、その、やんなきゃいけないというか、やっておきたいなって思うことをちょいちょいできた5年ではあるけど、スピード感がなさすぎるよね。5年でだもんね。って思うし、ラジオ自体もね、ピークは何年前だ ?2年前だね。2年前にトークライブやったんだよね。ライブハウス借り切って、貸し切って。で、そっから、全然成長してないよ。だ芸能事務所とかも入ったけど、ね、全然意味ないじゃん。だから、ピークは芸能事務所入って、で、ライブをね、公開収録やったっていうのは、行動としてはピークだけど、すべてが。ね、そっから何でもねえから。あのまま意識高いままね、芸能活動もやって、で、また、ね、何ヶ月かに一回は公開収録やってとか、やってれば、またなんか違うね、未来もあったかもしれないけど。まあ、そういうタイプじゃねえなと思ってね。ちょっと、まあ、逆に、言ったらもうこの5年で、諦めの境地、その辺もね、出てきたかなと思うけどね。ラジオで絶対対戦するぞ、みたいなさ。そう、無理かな、みたいなね。それ諦めも、まあ、若干ね、やっぱ出てきたかなっていう5年間ではあったけどもね。まあ、いいやら悪いやら。ぐらいかな。お金、仕事、女性、ね、こうやって趣味、ところかな。まあ、だから、改善したかっていうとね、なんか大きな改善ない。だって、大きな改善、彼女できた?いや、できてないっす。結婚した?いや、してないっす。仕事は?あ、年収はあんま変わってないっす。貯金は?あ、年収変わってないんだよ。それ変わんないっす。引っ越しは?なんか、すげえ都心だけど、もう一人暮らしでワンルームで、おじさんが、鳥小屋です。そんなんだからね。まあ、なんとも言えないけども、まあまあ、ね、5年という月日を経て、生きてます。もうちょっと改善できる。今年、ね。今年あと半年ありますから、そこでね、 この半年どうだったって言われて、結構改善したよって言えるようなね、あとちょっと半年間にね、できればと思いますから、来週ちゃんとね、婚活、もう行っていきたいなと思っております。じゃあね、そんな感じでしょうかね。まあ今日もね、いろいろとありましたけども、まあお時間も、まあちょうど2時間ぐらい経ちましたから、この辺でということで、今日はよろしいかなと思います。まだね、お便り過去にもらったやつ消化しきれてない、ないんだな。意外としきれてないんだな。って思うけども。まあまあ、ちょいちょいとね、ついばんでいきたいなと、ね、思いますから、来週以降もね。わかんないから。お便りね、もらえなくなっちゃうかもしんないから、リアルタイムであんまりさ。そういう時のために、ね、過去にもらったお便りっていうのは宝物ですからね。これは大切に扱っていきたいと思ってますから。そんなこと言ってたらね、このお便り1年前にもらったやつなんですけども、みたいな、なりそうで怖いんでね。ただ1年前にもらったお便りだけど、全然今読んでも全く同じ状況なんですけども、みたいな、なりそうで怖いんですが。まあ、そんなわけでね、じゃあ今日この辺でということなんですが、来週は6月の17日の日曜日、また22時ぐらいからね、やっていきたいと思います。で、6月の17日というのは、父の日ということなんで、まあ、父の日のプレゼントね、決まってないんだよ。だから、ほんと今週の前半で決めて、注文しないとね、いけないなってところで。なんで、まあ、ラジオ終わったら、ね、やること多いね。ロッキンジャパンフェスの、ね、申し込みして、で、あとなんだ。あとバスタオル買って、で、あと父の日のプレゼント買って、で、溜まり込んでるアニメ、全部見てみたいな。震えるなぁと思ってね。でも、やっぱり、土曜日ね、遊びすぎちゃってるから、毎週。土曜日遊んで朝までってのがね、ここのところ多いからさ、全部ね、ちょっとしわ寄せが平日に来ちゃってるんでね。でも平日も寝なくちゃいけないじゃん。だから寝てさ、なんかうまい感じで、ね、バランス取ってやっていきたいなと。思いますんで。そんなね、容量よく生きられないからさ、俺さ。だからやっぱり犠牲にね、なんかすると、どんどん歪みがね、出てきちゃうからね。うまいバランスで生きていきたいな、と思っております。まあそうするとね、どうしても、自分の趣味というか、そっちが優先になっちゃうからね、なんか、人間関係ないがしろにしすぎになっちゃうんだけど。まあ、うまいバランス。ね、難しいですね。でもね、まあ、うまくってなんだって話なんだけどさ、やっていきたいなと思ってますから、楽しくね、人生楽しくワクワクとね、そういう感じで、まあでも一番はね、まあラジオじゃないけども、やることリストには一応追加したね、その夢リスト100の方には追加したことはあるんだけど、まあこれは言ってもね、やんないかもしれないから言わないんだけどさ、ラジオ以外のことっていう、なんかその自分発信のものっていうのをラジオ以外でちょっとやりたいなっていうのは思っていて、そっちにちょっと時間をね使っていきたいし、もう使わないといけないよねっていうのすごくあるんで、まあタイミングわかんないけどね、何ヶ月かかることかわかんないから、10年間このラジオやったっていうタイミングとかね、うん、あと500回とかそういうタイミングとかで何かね、新しいことがなんか始められればね、いいなってちょっと思ったりするので、できる限りね、そこに時間をね、今後は追加していかないといけないなと思うから、アニメ見てる場合じゃねえなって思うんで、まあ、今後アニメレビューね、すげえボリューム少なくなると思うんで、絶対これだけは外さないでくださいっていうのが逆にね、みんなからあればね、教えてもらえるとすごい嬉しいなっていう感じになるかと思うんでね。まあ、そんなわけで、まあ、楽しく、ね、生きていきたい。ね、そういうことで、今日この辺にしましょうか。じゃあ、そんなわけで今日もね、2時間ちょっとね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。